いやー、やられました。はい。やられました。やられました。やられました。いやー、これじゃない。はい。ですね。何がとか言いますと、後ろで踊ってはいますが、アリスさん今日来てないです。はい。まだ来てないです。こんばんは。皆さんこんにちは、こんばんは。マイドッス変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と申します。まあ実を言うとですね、本日ちょっと特別ゲストさんが来ていただけるってことになってですね、私随分と張り切って用意してたんですが、うちの相方の、アリスセラフィムさん、毎度のごとく遅刻でございます。はい、こんばんは。エコーかかってる、エコーかかってる、エコーかかってますか。かかってないですね。エコーかけていきましょうか。エコーかけていった方がいいですか。ありがとうございます。はい、エコーかかってるのはあえてですか。かかってました。かかってないはずですよね。今エコー入れてみたんですが、はい、というわけでやられてしまいました。初見の方がね、めちゃめちゃいっぱい来ていただいてます。本当にありがとうございます。まあそんなわけでですね、今日はね、アリスさんが来てないので、一応ね、ゲストのコーナー22時10分からということでですね、ご用意してるんですが、まあこれはね、すでに今日のゲストの方を楽しみにしていただいてる方いっぱいいると思いますので、はい、いっぱいいると思いますので、もう早めにですね、登場していただきましょうかね。その方が来ていただいた皆さんも楽しめると思いますので、ではですね、ライブンズナイトオープニングトークから先に進めていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へお送りする、あなたに安らぎを届けたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と申します。はい。で、相方のね、アリス・セラフィムさんがいらっしゃるんですが、まあ、その前にですね、たくさん来ていただいている方はコメントを読んでいってみたいと思います。リポさん、私も待機。はい、待機ありがとうございます。青空さん、待機ありがとうございます。宮田さんも、GT さん、GT49488827。何の意味かわからないですけど、GT さんも、初見待機ありがとうございます。かし、かしましさん、はい、ありがとうございます。サメちゃんさんもこんばんは。ポビポビさんもこんばんはでございます。はい、というわけでやられてしまいました。ゆうのさんも初見ありがとうございます。あ、そういえばね、これ気になってる方いらっしゃると思います。下でわちゃわちゃコメントしていただいてる方、今日は多いね。今日は多いですね。発言していただいた方、下にね、アバターとして登場することできますので、まあ、リスナーさんもね、ぜひぜひ、参加してみてください。でですね、もう一つ、番組の説明欄、ね、説明欄に書いてるんですが、パーティーパロットが降ってくる機能っていうね、ボタンがございます。画面上にね、皆さんがクリックすることによって画面にパーティーパロットを降らすことができるっていう機能がございますので、リアクションを取りたい場合はね、そちらの機能も、そちらの機能も使っていただければと思います。ユノーさん、ハイヨールユノーさんいらっしゃいませ、こんばんは。昔のランパスということでございます。あ、ちなみにこちらの下に参加する場合はですね、一応こちらの放送、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、 ツイキャスなんかで放送してるんですが、ニコニコ生放送の方じゃない、YouTube ライブの方でコメントしていただければ、下にキャラクターとしてあなたのアバターとして登場していただくことができますのでね、ぜひぜひ試してください。そして、ニコニコ生放送でのニコニコ王国ありがとうございます。当選坊じさんさんありがとうございます。そして、沼津箱根さん初見です。こんばんは、いらっしゃいませ。初見さん毎度でございます。はい、ゆっくりしていってくださいね。まあ、ちなみに、こちらの、アバター同士が戦うバトルロイヤルが番組の最後に行われますので、ぜひぜひ、興味のある方はそちらまでお楽しみいただければと思います。鶴瓶さんもニコニコ王国ありがとうございます。はい、そして私エコーがかかってると思ったら俺がダブルブラウザで二重で開いてただけでした。まあね、こうやってエコーをかけることもできますよ。はい、ね、そんなわけでですね、楽しんでいきましょう。ニコニコも同時配信でございます。ではですね、まあ早速ね、気になる方も気になってる方もいらっしゃると思いますので、いろいろな説明すっ飛ばしてですね、ゲストの方をお呼びしたいと思います。はい、というわけでですね、楽しみにしていただいてる方もいらっしゃると思いますので、ではですね、早速、お呼びしてみたいと思いますのでね、ちょっとだけお待ちくださいね。では、もういきなり登場していただきましょう。今日のゲスト、呼んでみたいと思います。今日のゲストはこの方です。どうぞー。あれ、
こんばん、あ、ごめんなさい、こんばんは。
ミュート切れてなかった？ミュートゲーですか？ミュートゲーですか？
はい、大丈夫です。ごめんなさい、こんばんは。はい、あなたの心と体に栄養補給、ファイト一発、リポタンでーす。
はい。
ごめんなさい。なんかね、画面をぼーっとね、見ててね。
はいはいはい。
なんか下の画面とか見てて、わちゃわちゃしてるなって見てて。
はい。
なんか私が出てきたら喋り出せばいいかって思って見てたら、そうですね、ラグとかがありますもんね。それじゃダメですよね。ごめんなさい。
いやいや、大丈夫ですね。大丈夫です
よ。言ってることわかります？ごめんと。
はい、というわけでですね、もう一つ、はい、ごめんなさい、五条悟さん、これ多分アリスさんからなんか困ったなということではございますが、どうされましたか？それをちょっと、LINE の方でも、今夜どうなったんだろうね。ちょっとアリスさんからの、メッセージが画面上から来てると思うんですが、はい、というわけでですね、リポさん、ありがとうございいらっしゃいませ。ちょっとね、バタバタしてて申し訳ございません。
どうなのかな、どうしたんだろう。
さあ、そしてですね、リポさん、この曲に気づいていただいた方もいらっしゃるらしいですよ。
いや、嬉しい、気づいてくれてありがとうございます。いつもオープニングで、はいはい、流れてる曲になります。
そうですね、はい、
嬉しいな、なんかこういう場面でかけていただけて。
こんにぽ
ー、ありがとうございます。
挨拶のこんにぽーってやつですね。
こんにぽーって感じで、
いや、便利な挨拶でございます。私なんかはね、マイドッスが、よく使ってて、マイドッスさんってね、呼ばれてたりしてるんですけど、いつもの曲、まさにいつもの曲でございます、はい、リポさんありがとうございます。
ありがとうございます。
どうなってるんでしょうかね。ちょっと待ってくださいね。アリスさんが、どうなってるんでしょう。
大丈夫なのかな。
はい、一応ね、コメントに多分この五条悟って人がアリスさんだと思うんですけど、登場していただいてると思うんですが、はい、おっと、失礼しました。アリスさんのところに見ては、トリミングミスってますね。失礼します。というわけでですね、放送用チャンネルに二人限定になって、失礼いたしました。ごめんなさい。これは俺のミスですね。普通の配信のところを、ちょっとお待ちください。これは俺のミスです。はい。はい、というわけで、これでですね、変更を保存しました。すいません。私のミスでございます。ちょっと、これで治ったはずです。これどこだったかな？多分ね、先週二人で放送してた時に、変更してたんですよね。他の方が。おっと、アリスさんいらっしゃいませ。アリスさん？
こんばんは。
はい、こんばんは。ちょっと、 ちょっとごめんね。俺のミスでございます。ちょっとそれ言っていただければ。
新たないじめかと思ったぞ。
いや、先週ね、二人で放送するときは、他の方が入られないように二人きり設定にしてたんですよ。それを、
解除するの忘れてました。最初、僕の方が回線が繋がってないのかなと思って。
はい。
一生懸命やったけど、でもよく考えたら回線繋がってなかったらこの窓出てないなって気づいて。
はい。
なんで入れないんだろうって思ったら、ちょっとそれ、02になってるんだよ。
ちょっとそれで、何でしたっけ、どっち、なんかから知られ連絡で、私も全然気づいてなかった。申し訳ないです。どっかで連絡いただければすごい高さかったんですが、ちょっとごめんなさいね。今ちょっと、配信画面を作り直すのにバタバタしておりますので、ちょっとだけお待ちくださいね。はい、というわけでですね、リポさんに来ていただいてますので、ちょっとね、配信画面を作り直してます。ですので、もうちょっとだけね、お待ちいただければと思います。はい、これで、ちょっと待ってくださいね。バタバタして申し訳ないです。というわけで、アリスさん、リポさん、アリスさんも、ね、リポさんもアリスさんに会いたい的なことを話してたのでね、ちょっとその辺の話も。
お話できて嬉しいです。なんて可愛らしい声なんだっていうか、さっき画面見てたけど、すごい可愛い。
そう、すごい可愛いんです。
めちゃめちゃ可愛い。そう。ちょっと胸が気になったぞ。
バルンバルンしよる。バルンバルンしよるってやつですね。
気のせいです、気のせいです。
バルンバルンしよるってやつですね。
いや。あ、バルンバルンっていう表現はあんま好きじゃないんだよな。
そうなの？
はい、肩がバルーンな。
というわけでですね、全員画面に映し直したいと思います。お待たせしました。リポちゃんがすっと消えた。そうなんですね。ちょっとね、画面の作り直しするためにですね、何でしたっけ、見えちゃいけないものが見えるかとございますのでね。ちょっとね、私もごめんなさい。アリさん、気づかなかったです。配信、あれが二人になってたの。これもう三人のままにしとこうかな。もう、忘れそうなので。
もうめっちゃ寂しかったぞ、一人で。いや、
ね、新たないじめかって聞かれてて、なんのこっちゃと、こっちもわかんなかったんですよ。
アリスさんは古代みたいな、みたいな話をしてたぞ。
それ、あれですかね。
アリスはここにいるんだぞ、と思いながら。
ちょっと待って、アリスさん。今日は遅刻しなかったというのかね。遅刻しなかったというのかね。
10時に来た。10時に来て、
はい、
回線が、
はい、
繋がんないって、繋がったって思って、
はい、
でも入れなかったから、やっぱり回線繋がってないんだと思って、
なるほど。
で、2つをこう、いろいろ交互やったけど、あれおかしいな、なんでだろうって思ったら、あ、でも、回線繋がってなかったら、この画面出てないやと思って、
はい。
じゃあなんで入れないんだろうって言って、
はい。
で、この動画を見ながら、アリスさん、天使アリスを見ながら、線が見えながらもこう、アリスさんが来ないみたいな話してるけど、入れないじゃん、これって思って。
ごめん。
何これは、新たないじめなのか。
ごめんよ、アリスさん。本当に俺のミスです。失礼いたしました。ほんまにごめんなさい。マジでごめんなさい。許して、すいません。というわけでですね、みんな可愛いっていうことでですね、リポタン可愛いっていうことで、挨拶やで、まあ、可愛いですよね、
本当。
今日はね、私もね、
画面をまじまじ
と。まじまじと。早速ですね、いろいろとお伺い、パニック。はい、いろいろとお伺いしていきたいと思いますが、ニポさんね。
どうやって胸揺らしてるんだろう。ねえ、
そこ
揺れてませんよ。
そこか。
気のせいですよ。揺れてないですよ。いや、もう、ガン見してた、今。
ね、元囚人さんがね、リポタンの大きさを調整するとバルンバルンが悩ましいなということでございますが、いや、本当にね、パニックしてます。ラムさんもね、リポシャンだーみたいな感じでですね、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、揺れ、いや、まあ、ね、アリスさんの指定の、気づいてる通り、揺れてますよ。ちょっとこう、
すごいな。
こう、もっとこう、体をこう、左右に揺すっていただける。
揺れてたさ、エチュさん。
はいはい、なんでしょう。
エチュさんもこれ入れようって。
胸を揺らす機能ですか？
え、じゃあ胸揺らそうぜ。
胸を揺らす機能ですか？
うん。
いや、アリスさん、実を言うとですね、その V ロイドスタ
ジオ、もう揺れてるのか。
いや、このモデルは揺れてないですけど、その V ロイドスタジオっていう、この我々の 3D の絵柄を作ってるそのツールがあるじゃないですか。うんうん、これがね、正式版になってから体が男女共有になったので、実は男性でも胸が揺れるようになりました、う
ん、なんとやったね。
いやでも
男は頑張れ。
男は揺らさない。男は
揺らすね。広がりますね。いいですね。
いやいやいや、
エンジャーさんの胸が揺れるよ。
ちょっとちょっとちょ
っ
と、リポさんは男性の胸が揺れるのも、
はい、そういうの好きです。
好きなのね。
あれか、
はい、
男の場合はね、
はいはいはい、
うんうん、こう何ムキムキマンの人が胸をピクンピクンってやるやつ、いいないいな、マッスルマッスル、
胸筋を。
でも話しながらピクンピクンされる気持ち悪いかもしれないなどうだろうちょっと笑っちゃうかもしれない。
いやでもそんな筋肉ムキムキ VTuber さんね、今いるいそうですよね。筋肉ムキムキ VTuber さん、
いるかもしれないですね
ね、せっかくのバーチャルなので揺らしましょうっていうね、 GT さんがいらっしゃってるんですがいやいやいやいやいやいやいや、
せっかくですしね。
まあ、男オスのパイと言ってですね、おっぱいというものがありましてっていうことでですね、
まあ、確かにね。
でムニムニさんもね、
オスっぱいって言ってるよ。
オスっぱい、オスっぱい、おっぱい、うんうんうん、筋肉ルーレットができるねとか、大胸筋バルンバルンしたくないっすよ大胸筋バルンバルンはそういえば私もね、一応ね、配信でムキムキモデルみたいなのも作ったりもしてましたけどね、一時使うためにね。はい、まあ私の話は一旦横に置いときましょう。
いやめっちゃ気になりますけどね。
気になります。
ムキムキモデル、
ムキムキモデル気になります。
ムキムキモデルそこ気になっちゃう
ムキムキ、あ、ほんだらリポさんのまあちょっと気になるところを紹介してる間に、私ムキムキモデルに着替えていきましょうか。
マジっすか、見たい。
いや全然全然普通ですよ。全然普通です。
あ、普通なんですか。
全然普通です。はい。
あんまりは普通ぐらいなんだ。
普通ぐらいです。はい、普通ぐらいなのでね。ちょっと待ってください。まあまあ気になるところをちょっと聞きたいんですが、まあ自己紹介でもおしゃべり。話してたと思うんですが、はい、リポさんってさ、
はい、
癒し系 VTuber っていうことで、なんか催眠導入とか、いろいろ ASMR とかいろいろやってるじゃないですか。
はい。
で、心理療法セラピストなんですよ。
あ、はい。
アリスさん。
そうですね。
すごい。ね。そう。なんかさ、ね、どういうことやってるのかっていうのものすごく気になりません？ガチ、マジモノの、マジモンですよ。
すごいな。
え？
ちょっとなんか、はい、HR さんの心理をいろいろ話してもらいたい。
俺の心理を話すの？
うん。
ね、なんか簡単な質問からそういったのを。
なんかこう、そうそう、なんかでちょっと、ちらっと。
なんかそういったのってすることできるんですか？いやいや、いきなり。
放送できないことを引き出してしまったら、えらいことになっちゃうから、ちょっとデリケートかもしれないですね。
いや、意外と大丈夫だと思います。この放送は、何でしたっけ？多分、YouTube 君にバンされないようなものでしたら、問題ございませんので。
私の場合、
はい、
催眠療法っていうのを
ははは
仕事でやらせてもらって、
はいはいはい、
催眠状態に、催眠術をかけて、その状態で、その人の心の問題を解決していくようなお仕事をさせてもらって、
はい、
そうですね、過去の記憶とかを掘り起こしたりとか、そういうことをするお仕事なので。
あ、そうですね。それなら催眠に関しては、はい、結構その導入とかから時間がかかりますから。
そうなんですよね。
はい。ですんで、うん、ちょっとあれですね。ここでやるとなると、時間があまりにも足りなさすぎる可能性がございますので、その話は難しいということでですね、はい、横に置いときましょう。はい、
今お着替え中なんですか、
う
ん、
そうそうそう、今ね、ちょっとね、あれをしようとして、はい、ちょっと一瞬だけチラッと映ってしまいましたが、
まさか見せてもらえるとは。
いやいやいやいやいや、
20分経ったら HR さんがみたいな感じでムキーみたいな、
そうそうそうそう、ムキムキ HR とそのガリガリ HR はちゃんと用意してますんで、はい、
イースト菌が中で膨れている
んだ。イースト菌が中で膨れてるって何の話ですか。本当
今筋肉になろうとして頑張っている
そう、今筋肉になろうと、今筋肉になろうとしてですね、頑張ってるわけではございますが、いい匂いしそうだな。まあ、つってもその正面から
ちょっと香ばしい発酵的な匂いが、
発酵の匂いがイースト菌のいい香りがして、
いやでもね、あの正面から映ってるだけ
なの、そうだよ、その後 HM さん焼かなきゃいけないから、
そうそう、う
ん、
正面から映ってるだけ
なの、そうするとこう焼いて黒くなった HM さんにオイル塗って、うん、
はい、
むきって頭と
そう、
サムソンと頭みたいな、
だからとりあえず、ムキムキエイチャルに着替えられましたんで、とりあえず、まあ、つってもね、あの服着てるだけなのであんまり使うとこないんですけどね、
はい、わ、すごい、
エイチャルさんがステルスにということでですね
え、すごーい、
なんすか、なんすか、
肩幅
あのさ、
はい、はい、
あの
何ですか、
メイドさんとかお姫様が着るバルーンのフレームね、あのね、ちょうちん袖になってるよね、
ちょうちん袖だ、ちょうちん袖、
そうそうそうそうそう、あの筋肉が中でパツンパツンになってる感じですはい、
いやこれパツンパツンじゃなくて見事にちょうちん袖にしか見えないんだけど、
まあまあまあ、そうですねあの V ノイドの表現上、あのこうなってしまうっていう感じではございますが、まあまあまあまあ、許してください、
ちょうちん袖
ね、
ちょうちん袖なの、どう見ても、
そうそう、やっぱりそう、まあまあまあ、ちょうちん袖かもしれません
。 HR さん、
はいはいはい、
もしかしてチャルコちゃんのあのシステム入れたの？
いや、これ、ムキムキの、ムキムキの方は、チャルコちゃんのやつの、うん、の方で使えるようなアバターっていう感じになっております。
あ、なるほどね。
はい、元囚人さん。
いろいろ動きが。うん、人形劇みたいな感じだ、
そうそうそうそうそう、動きがね、こんな感じになってたりしてるんですけど、ほんでまあまあ、うん、何でしたっけ、
そうだよ、もう着替えちゃうのか、
いやいやいや、
早い、一瞬だった
まあ
なんか
次はね、その何でしたっけ、
強そう、
まあ、空気が抜けたこうひょろひょろになった HR ですはい、空気が抜けてしまった場合こんな感じに、そう、肩の空気が
大丈夫ですか、
はい、
血が足りてません
ね、血が足りてないエイチャルということでございます、はい、
貧血気味、
はい、まあ、そんなわけでですね、
めっちゃ心配になっちゃう、
はい、貧血気味の俺もね、
顔色やばい
はい、その格好はどこで使うために作ったのかっていうツッコミはございますが、まあこれね、過去の放送、
HR さん、
はいはい、
怖いよ、
なんでしょう、
ちょっと挙動不審に見える
よ、ちょっとそのまま笑ってみて、
笑えないです、
あ、怖い何するか分かんなそうな感じがある、
はい、
怖い、
コロコロの時に使うの、まあ、コロコロにかかったりとか、まあ、これね、ちょっと前にやってた、脳筋頭脳の、ね、うん、セブンデイズトゥーダイの配信の時にそのゾンビウイルスに感染した時はこうなる、普段はムキムキだけど、ゾンビウイルスに感染したらこうなるみたいな感じの、ネタで使ってたりしてました、ね、まあ、興味のある方はうちのチャンネル登録してチャンネルで見てってね、見てってね、うちのチャンネル見てってね、
すごい、
はい、ダイレクトマーケティングをしていきたいと思いまして、まあ、そういうわけでいつもの姿に戻りましょうい
やー、ソリーニーってすごいな、
はい、というわけで、いつもの姿に戻ってまいりました、
はい、
はい、てか我々の話ばっかりしても、どうしようもないと思いますのでね、大丈夫、萌えなのモンスターエナジーね、いろいろと元気になりそうな気がしますがはい、まあ、そんなわけでですね、まあ、ムキムキネタは、置かせていただきて、リポさんのね、自己紹介をも兼ねて普段どのようなことをされているのか、まあリアルの方では心理療法セラピストということではございますが、まあ、それに伴ってね、YouTube とか、ね、どのような活動をされてるのかっていうのをね、ちょっと聞いていきたいと思うんですよ。
あ、はい。はい、YouTube では、ASMR とか睡眠導入、
ほうほうほう、
催眠音声とか、シチュエーションボイス、あとゲーム、雑談なんかをさせてもらってます。
めっちゃいろいろやってますね。
楽しいこといろいろやらせてもらってます。
で、その中でね、ちょっとその気になるのを私見つけたんですよ。
何でしょう。
はい、
何でしょう。
ASMR 音声なんですが、
はい、
はい、タイトルを読み上げますね。
うん、
これいいのかな、
なんだろうなんだろう、
ヤンデレストーカーに誘拐されて惚れ薬を注射されてトロトロに溶かされる男性向け&女性向けのユリ、ASMR というのをね、上げてたんですよ。
先週の土曜日に出したシチュエーションボイスの、
そうそうそうそうそう、
はい、いつもそういうそれをやってるわけではない
んですよ。そういつもこういうのをやってるわけじゃないですよね。ないですよね。
こういうのをやってみたいなという感じで出させてもらったやつで、はい、いつもそんなヤンデレユリ ASMR をやってるわけではないんですよ。
いや、
ね、なるほど、特別編か。
特別編ですね。まあ、普段はこの可愛らしいお姉さんがですね、そういったのを出すっていうね、ちょっとね、貴重なレア、ね、ASMR もございますので、
ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。ぜひぜひ、よろしくお願いします。
ぜひ聞いてみてください。俺
聞いてませんか、すごく。
俺は別に、うん、いや、なんでも。
めっちゃ弾いてるじゃないですか。
え、いや、何でしたっけ、あれは良かった、最高の作品でしたってね、GT さんいらっしゃ、言ってらっしゃいますし、青空さんもね、めっちゃ伸びてますね、っていうことでですね。
はい。ちょっと流してもらいたいぐらいの曲にはなったら。
いや。こちらは、ぜひぜひ、リポさんのね、チャンネルで聞いてください。素晴らしいです。素晴らしいです。
ありがとうございます。
まあ、そんなわけでですね、秋月ジエさんがすっごい狭いストライクゾーンに剛速球ぶん投げてるっていう。はい。
ね、狭いストライクゾーンに剛速
球。確かにね、ヤンデレ好きでさ、誘拐されてさ、トロトロに溶かされるっていうのはものすごく、狭いジャンル。ま、でもね、よく思うんですが、ヤンデレってさ、怖いってイメージありますけど、
うんうん。デレですからね。
やられる側が許せるんだったら、延々、自分を愛してくれるっていうすごい有料物件のような気がするんですよね。
そう、やっぱ好かれるのが一番いいですよね。愛されてるのが、
まあ、物件って表現すると、あれか、なんか何でしたっけ、
なんか自己物件みたいな感じに入りそうだ
けど、いや、まあ物件って表現するとね、今話題のフェミナンタラさんに怒られそうな気がしないでもないですけど、まあなんとなくニュアンスで感じていただければと思います。で、まあね、それ以外にも、夜眠れない夜にはね、催眠導入、ね、ASMR による催眠導入なんかもね、やってたりしてます。この前私が聞いてたのが、このヘッドケアとかね、聞いてます。私は、眠れない夜にじゃなくて、普通に楽しんで聞いてたりしてたりね。そう、まだ寝ない時間なんですよ、実を言うと。
めちゃうさん、
はい、難産症、
落ち着けよ。よし、
はい、いつも夜にお世話になってますと GT さんも、おっしゃってます。そんな流れで今日のお題を紹介しておきましょう。本日のお題はこちらでございます。ぶっこんできましたね。本日のお題はですね、夜の過ごし方です。夜の過ごし方でございます。
夜の過ごし方、
はい、後半のお題のコーナーでですね、皆さんに紹介したりできると思いますので、夜の過ごし方、あなたの夜の過ごし方、いろいろあると思うので、ぜひぜひ教えてください。眠れぬ夜にギンギンに目が覚めて眠れない夜に、
うんうん、
まあ、そんな感じのね、どのようにして、
じゃん眠れないあるってやつか。
そうそうそう、どのようにしてね、過ごしているかっていうのをね、 教えていただければと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイトの掲示板に書いていただくのも OK ですし、マシュマロを送っていただくのも OK でございます。そしてこちらの配信は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの放送をしてますので、そちらにコメントしていただくのも OK でございます。まあ、コメントの場合はですね、お題に関するものに関しましては後半のお題のコーナーに、読み上げをずらさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、ダダイさんも、いらっしゃいませ、こんばんは。シャッフル、あとカシマシさんから、シャッフルは特に名作ですね。なるほどね、
ありがとうございます。シャッフル睡眠法っていう動画を出させてもらったことがあって、
はははは、
それのことですね。ありがとうございます。
それって、どのようなものなのか、まあ、せっかく出たので、
ね、10秒に1回単語を言っていくだけの動画なんですね。リンゴとか滑り台とか、それだけの動画なんですけど、
はいはいはい、
それ、それを聞いているうちに、その単語のイメージを膨らますことで脳がリラックスしていって、
はい、
脳を休めてゆっくり入眠につながるというような、そういう感じの動画ですね。
なるほどね、
うん、
まあでもそれって同じ単語がダブったりしないんですか？
それは前もってダブらないように用意するしたものを読んでいるような感じですね。
なるほどね、うん、いやリポさんのそのね、お姿を見てたらさ、スイカメロンスイカ
ええ
なんだろう
どういうことでしょうか。
いや猫
あ
スイカ
猫ですけど、
桃
スイカ桃と
メロン、
うん、
で気になるコメントがございます。24時間シャッフル睡眠耐久、あそれね、私ね存じ上げないんですけど、何ですかそれ。
それは、はい、シャッフル睡眠法を24時間続ける耐久配信を、
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと、
うん、恐ろしい
ちょっとちょっと
すごく楽しくやらせてもら
いました。いや24時間はやばいですよ。
いや、その文字をね、読むだけなので、それは、はい、全然
楽しく、いや読むだけでも大変
だよ。本に寝てしまいそうです。
嬉しい。いや全然そんなゲームとかでね、されてる方と比べたら、全然その、はい、なんていうか、省エネというか、なんかそんなにエネルギーを使わないのでね、全然それは大丈夫でした。
コメントでですね、おむつしながらやったという伝説。あれは伝説ですねっていう。
途切れさせたくなかったので、10秒以内に言わないといけないので、途切れないように。そうして、トイレ行かないで済むように、はい、
すげえ、その、いやでも24時間の場合 YouTube に残せないじゃないですか。
あ、そうなんですよ。なので12時間やって、次の枠でまた12時間という形でやらせてもらいました、はい、
なるほどね、
すごーい。
そう、あとはね、ユノーさんが、ハイヨルユノーさんがおっしゃってましたが、つぼおじ耐久もすごかったっていうね。
あ、
そう、ゲッティングオーバーイット、
はい、
あれね、何でしたっけ、VTuber さんの登竜門って言われてるそのツボなんですが、私ね、偶然なんですが、そのリポさんが頭頂部に、初めてたどり着くときに配信にいたんですよ。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
いや、まあ本当に偶然だと思うんですけどと、まさにゴールするタイミングを見ることができて、まあまあ、それを見てね、あ、こいつはすげえ VTuber だと思って、もうお声かけさせていただいた次第でございます。
ありがとうございます。
てかね、
スモージ耐久配信の時はね、うん、
はいはい、
クリアができなかったんですね。何時間だったかな、30何時間かやったんですけど、その時はクリアができなくて、HR さんに見てもらった時は多分そのリベンジみたいな感じの時だったと思うんですけど、そう、耐久ではねできなくてちょっと悔しかったんですよね、うん、
と思ったらですね、その壺王子50回到達したら、 金色になる金壺っていうのがあるんですけど、
これ
それにね、なんと到達しちゃってるんですよ彼女。
でも気に入っちゃって、ね、金壺耐久もさせてもらって、
いやー、うん、
楽しかったです。
あのね、あのね、まずその壺王子、まあ、有名なゲームなので購入されてる方いっぱいいるんですよ。めちゃめちゃいっぱいいるんですよ。
あれでしょ、あのマラソンの人なんでしょ。
そう、マラソンの人が作った。ただね、うんうん、このゲッティングオーバーイット、まず頭頂部に到達した方っていうのが、うん、7.6% です。
へーすごい。
そう、購入された方でね、ゲットオーバーイットっていう実績があるんですが、その実績を解除している方、なんと 7.6% でございます。
まあ。
さらに言えば、その、金壺に到達した方、たったの 2% でございます。
わー、その 2% に入ってるってすごいね。
そう、リポさんはね、そのね、
あの、リポ。イーチェルさんとアリスさんも、やりましょう。は
い、いや、俺無理、俺無理、俺途中で力つきました、私。
みんなでやりましょう。
いや、無理ですよ。7.6% にすら入れないですよ、私は。
おじつぼっていくらなの？
つぼおじはですね。
安かったと思いますよ、うん。
セールの時とかだったらワンコインで買えます、確か。
500円？
500 円ぐらいで買えます。まあ、でもね、はい、青空さんも、つぼおじ買ったけど、30分で力尽きたって。ユノワさんが 2% ってね。まあ、
ちょっと我慢すれば気持ちよくなるので、頑張りましょう。
なんかその気持ちはわかるんだ。その気持ちはわかるんだが、
はい。
うんうん。そこまでやれる気がしないっていうのが、
まあ、頑張りましょう。やりましょう、やりましょう。
アリスもマラソンだけで疲れたもん。
そう、アリスさんは何でしたっけ、このゲッティングオーバーイットを作った制作者が、それより以前に QWOP っていうね、ゲームを作ってたんですよ。
あ、私わからないです。
それもね、だいぶこういやらしいゲーム、いやらしいというか、その
そう、ね、
プレイヤーの心を折るゲームでございまして、
アリスさんがそれを挑戦したんですか。
アリスさんはそれをね、配信中にクリアしました。
放送が始まって放送が終わるぐらいに走り終えたんだよね。実はやりながら放送してたみたいな。
そう。はい、さくらんさんもこんばんは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい。で、まあ、ゆのさんはね、リボちゃんのつぼおじを見ながらだと、つぼおじやるのも苦行じゃないの、不審に。これは、でもあれですね、こう、みんなで一緒に頑張って、到達してるっていうのがあるから、苦行じゃないのかもしれませんが、うん、あ、リポさんご存知ですか、このつぼおじってさ、
はい、
あのモッドを入れることによってあのマルチプレイができるんですよ、実を言うと。
あ、なんか聞いたことあるようなないような。
そう、あの、何でしたっけ、まあマリオカートとかでほら、あのゴーストが一緒に走ったりするのあるじゃないですか、タイムアタックとか、あんな感じで、はい、自分以外のプレイヤーが、まあ、あのここ今飛んでますよみたいな、
面白い
のがあるんですよ、ゴースト機能みたいなね。だからその自分、仲間同士で当たったりすることはないんですが、まあ、あの一緒にね登ったりするに、そういうのができる機能があるんですけど、まあ多分ね、あの私はおそらくあのランプのところで永遠と突っかかるところを、そのリポさんは多分スイスイスイスイスイって登っていくでしょうね、おそらく一緒にやったら。
いやいや、近くで応援してますよ。
いや、勘弁してくださいよ。
一緒に頑張りましょう。
いやー、まあそのマルチの機能とかをね、やるには、まあ元々の本体だけじゃなくて、なんか追加のモッドを入れる必要があるっぽいですけどね。
そういうのもあるんですね。知らなかった。
じゃあ、まあゲッティングオーバーイットをやったってことは、QWOP ね、QWOP の方は、フリーでプレイできます。タダでプレイできますので。まあぜひぜひ耐久やってみてはいかがですか。
まあ、
ちなみに QWOP に関しましては、何でしたっけ、ちゃんと録画してタイムを載せれば、世界ランキングに乗ることも可能だと思いますよ。
やってる人が少ないってことですか？
そう、やってる人があんまりいないんで、
そ
う、世界ランキング、世界を取ることも可能かもしれませんね。
世界を取る。
世界を。
世界を取る。いや、
これはもしかして、はい、あれか、世界征服なのか、
世界征服の一つなのかもしれませんが、
それはちょっと困るな。アリスが、アリスが世界征服。
まあ、ちなみにあの壺王子の方はですね、あれは世界記録取ろうと思ったら、1分9秒とかっていうバケモンみたいな
すごい
スピードで登りきりよりますんで、あっちは多分ね、無理だと思いますけど。
とてもとても、
そう、まあ QWOP に関しましてはありかもしれないですよ。
ちょっと燃えちゃいますね。おじ
さんはさ、
はい、
なんかブラウザの方もあるの？
つぼおじは知らないです、それは。
なんか、あ、再現コースを作りましたが。
あ、なるほどね。ブラウザ版で一緒に。
4時間ぐらいかけて作りました。
いろいろあるんだ、すごい。
で、そんな感じでですね、リポさん、いろんなゲーム配信とかをね、されてると思うんですが、ここでお一つ質問したいんですが、はい、その配信の中で、
はい、
この動画一押しとか、この動画は、自分の中で思い出に残ってるっていうのが、ゲッティングオーバーイット以外で、はい。で、ディモアイターはね、もう正直、いろいろとね、涙のあれがあったので、だいぶ印象残ってると思うんですけど。
何やってたかな？あれ？今まで何？あ、青鬼とか楽しかったですね。普段ホラーゲームが、厳しいんですけど、はい、青鬼、ご存知でしたっけ？
はいはいはい、ご存知です。
あれとか、
はい、
普段絶対 VTuber じゃなければ多分やることはない、ホラーゲームってやることはないなという感じだったので、
はい、
遊べてよかったなというのはありましたね。ま
あ、ってことは、最近さ、ドラゴンクエスト1とかを始めたりしてたと思うんですが、リポさんってもともとそんなにゲームとかそういったものってあんまりやらなかった人。
そうなんです、そうなんです。あ、ゲームセンターとかはよく行ってたんですけどね、音ゲーとか。
ははははは。
家庭用は、そうですね、ドラゴンクエスト10とかはすごくやってましたが、
はい、
やったゲームの数が多分少ない方かなという感じはあって。
なるほどね。
美少女ゲームとかは好きですね。あんまり少ない方かもしれないです。
こんばんは、猫だーということで。
ってどんなのやってますか？
あ、美少女ゲーム食いついた、アリスさんが食いついた。
あ、ちょっと、あ、どうしよう、まともなゲームなんかあったかな。なんだろう、
いや、
アリスさんとかもお好きなんですか？
R18 でも大丈夫ですよ。
教えて教えて。
どうしよう、どう
アリス永遠の12歳だから大丈夫。
12歳じゃダメだ、12歳だとちょっとね、
まあ、大丈夫だ、もう月姫もフェイトもやってるぞ。
あ、へえ、月姫とかまで、すごい、いいえ、すごい、
月姫か、
はい、
月姫からナスキノコ先生にハマったんだ。
なるほど、
すごい、結構されてるんですね。あー、すごい。
でもエロゲ師匠に勧められた、なんだっけ、マブラブオルタナティブ、
はいはいはいはいはい、
買ったけどやってないんだ。
私もマブラムオルタナティブはでもね、やってないんですよね。
アニメ化されてますがね、最近は。
すごい名作とのことで。詳しい、すごい。
フェイトはセイバールートしかやってないんだ。
なるほど。
でも、エロゲッシュに、やったよって言ったら、
はい。
バカ言うな、フェイトは、桜までやってから、やったといい。
なるほどね。
って言われたから、僕セイバーしかやってないんだ。
まあ何でしたっけ、コメントでマブラボルタは地球防衛軍だっけかっていうね。いや、まあまあ言えて妙ですね。
なんかそんな感じがしますよね。内容が
で、あの、コモちゃんが猫だって言ってるのは、コモちゃんはね、一応、あの、猫系 VTuber なので、シンパシーを感じたのかもしれません。
やった、シンパシー。
あ、ということは、俺も猫耳になった方がいい？
あ、サムネイルで猫耳じゃなかったですか、イーチャルさん。
あれ、そうだったっけ？
今回のサムネイル。
そうだっけ？
猫耳だった気がしますよ。
なんでついてないの？
あ、
それなのになんでついてないんだろう。
猫耳ってもしかして、どんなのが猫耳の形になるのかな？
いや、なんだら、ちょっと、猫耳に、もう一個の方の、もう一個の方の、アプリになるんで、ちょっと動きが、また、チャルコさんで使ってたやつになるんで、動きが、ぎこちなくなるかもしれませんが、ちょっと、エイチャルの猫耳バージョンにチェンジしたいと思います。
は
い。
ちょっと喋っとくけどさ、
うん。
あのさ、
はい。
リトバスやってない？
あ、リトバス。リトバスでも忘れちゃったな、結構。
そっか、アンドルバスターズやってないか。
アリスさんは12歳だったような。いきなり、猫耳が。
永遠の12歳だから。
永遠の12歳
だから。ずっと何千年もきっと12歳だから。
包
丁1分で世界テンポを目指してるんだよ。本当だ。
世界テンポ。
ちょっとエキャーさん聞いてもいい？
はい、なんでしょう。
世界テンポ。
あのさ、
はいはい、
それバンダナなのか、
うん、
頭に生えてるのか、
バンダナに猫耳が生え、猫耳つけてるだけです。はい。
うん、
コメントで、リトバスは、前年、最初、前年齢のリリースなので、セーフ。
なるほど。
アリスさんは2000年経って
ごめん、僕エクスタシーの方やってたんだよ。
エクスタシーはエクスタシーはR18だ。
エクスタシーってやつだ。
はい、うん、ねエクスタシーはね、
読みくだりうかと申します、ね、ってやってたんだ。
エクスタシーはね、そのセンシティブなシーンの BGM でプレイヤーを笑かしに来るっていう作品でしたね。はい。猫耳エイチャルさん、かわいいって。そう、
ね、かわいい。
かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、そんな、猫耳仲間でございますが、そういえば、猫耳仲間。うん、
かわいい。
アリスさんはね、1200年経っても12歳っていうコメントがある通り、うん、まあ、レイブンズナイトね、そう、レイブンズナイトも14年ぐらいやってますからね。14年ぐらいやってますけど。
あら、すごい。
すごい。そうよ、16年以上だよ。
16年以上です。
16年。
そうだよ。
そっかそっか。
確か僕が15年か16年なんだよ。
はあ、はあはあははあ、は。
でもずっと12歳だから。
うん、そうですよね。そうですね。
なるほど。
そう。
まあ、ね、コメントでリポちゃん飲みが足りないんじゃないっていう。
飲んでますよ。
飲んでますか？
何気に。
何気に飲んで
る。ストゼロ飲み
つつ。何飲んでるの？
ストロングゼロ、ダブルグレープフルーツを飲んでます。
うん。ストロングゼロ、ダブルグレープフルーツ。
うんうん。という。
お酒？
というジュースです。
ストロングゼロの時点でだいぶあのお酒なんだよな。ストロングゼロの時点でだいぶお酒なんだよな。
え、そうなの？なんかストロングゼロってミネラルウォーターのなんだか炭酸強いよみたいなやつかと思って。
アルコール度数 9% なんだよな、ストゼロって。
だいたいストゼロですね。
で、
なんかストゼロっていうとストリートファイター2のなんか違うやつ、
はい、ストリートファイターゼロですね。そのストゼロをストローで飲む。いや、それ酔うでしょ、確実に。
あ、ストローで飲むと酔うのか。
うん、
でも酔うために飲むからちょうどいい感じですね。
あ、まあまあ確かにね、うん、酔うために飲むんでしたらちょうどいい感じだと思います。
楽しい感じでね、黒酔いで
酔ったことはなかったのだ、うん。
まあ、ちょっと12歳だもんね、アリスさんは、ね、
そうですね、アリスさんは12歳なので、
うん、昔はね、
うん、
もうザルとか枠とか通り越してたから、
はいはいはいはいはい、うん、
ね、酔ったことがないから酔ったっていう体験がしたくて仕方がなかったんだけど、
なるほど
ね、バーボンとか、
はい、
ウイスキーブラッティとかさ、
はいはいはい、
ジンとかさ、
はい、
もうちゃんぽんして飲んださ。
ほ
う
ほうほうほう。
でも、
すごい。
でも酔えなくて、なんかみんなが楽しげにしてるけどね。でも、楽しげにしてるけど、僕だけシラフなんだよ。
すごい。
しょうがないから、なんか見守り役みたいな感じで、毎週2週間に一度の飲み会は、なんか一人でずっと、なんだろう、居酒屋行くとさ、水割りしか置いてないから、水割り頼むけど、水とウイスキー別々に持ってきてくださいって言って頼むの。
あ、それは賢いですね。水とウイスキー別々に乗ってきて。で、ウイスキーだけを飲むんですか？
そうそう。なんか机の上に水だけが増えてくみたいな。
なるほどね。
すごい。
元囚人さんが、アリスキングダムは12歳でも飲酒できるのでは？
その通りだ。
なるほど、アリスキングダムは12歳。
囚人さん賢いではないか。
ですね。あ、まあ、リポさんはね、ストロングゼロを、今飲んでるっぽいんですが、どのようなお酒が好きですか？もうせっかくなので聞いておきましょう。
お酒は、どのような、こんな、もう何でも好きですね。
意外とね、女性の方だと、ビールが苦手って方とか、焼酎が苦手って方とかもいらっしゃるんですが、そのあたりはいかがですか？ビールとか焼酎とか。
全部好きですね。できればカロリー低めなのがいいかなというのはあるけど、
なるほど、カロリーが全部、
焼酎。
カロリーが全部、バルンバルンのところに行っちゃうわけですね。
だといいんですけど、ね。
なるほど。
いや、っていう話をしたらセクハラって言われそうなので、気にしないで。
リチャードさんとかも強いですしね、お酒。
そんな後からフォローしても。
私、いや、私はね、強くないです。あんまり強くないので、はい、ウォッカーを混ぜて飲んだりしてるんですが、
ウォッカーのイメージがあります。
だいぶね、薄くして飲んでます。
あ、そうですか。
そう、なんだろう、普通のジュースを買ってきて、それにちょっと香り付けをするみたいな感じで、ウォッカーをポイッポイって放り込むんですよ。キャップ2杯ぐらいかな。3杯も入れたらちょっときついかなみたいな感じだから、アルコール度数的には多分 5% ぐらいじゃないですか、ジュースの割合から考えたら。はい、コメントで質問いただいてます。元囚人さんからいただきました。お酒に目覚めたきっかけは何ですかってことでございますが、
お酒に目覚めたきっかけ、
はい、
そうですね、やっぱりアルバイトとかするようになって、その一緒のできたお友達とみんなで飲み会とか誘われるようになって、みんなでワイワイお酒飲みながらこういうのね、楽しむのこんな幸せなんだなと思って、はい、
まあ、
なんか、はい、
まあまあでも
そういう
感じ
ですね。飲み会とかが楽しくてハマった感じですね。
だとですね、
普通すぎることしか言えんかった。
いやでもねでもそれならそれで、今ほらお外に出づらくなってるじゃないですか、
うん、そうなんですよね、ほんとそう。
なので
ズーム飲み会とかはしてますね。でも
いいですね、その、まあ、VTuber さんなのでね、リスナーさんと一緒に乾杯ってやるのもいいかもしれませんしね、
飲み配信とかも、飲酒配信とかも楽しいですしね。
あ、しまったな、うんうん、今日もお酒を用意しておけばよかったですね、うんうん、いや手元にウォッカあるんですけど
もう飲みましょう。
飲みましょうか。今、うんうん、割り物がないので、ウォッカストレートになります。
大丈夫ですか？
あかん、ベロベロになりそうなので。
一体何パーセントなんだろう、大丈夫だろうか。
40% ですね。
え、そんなにあるんだ、恐ろしい。
はい、
僕は今日は、
うん、
よいしょよいしょ。すごいな。ほんとね、
うん、
僕はね、
はい、
甘酒をルコっていうのを持ってきた。
甘酒お汁。アル
コールなしだぞ。
あ、なるほど。
うん、お汁粉甘酒。
へ
ー。じゃあ私はウォッカをストレートで、ちょろっと、いただきます。
お汁粉甘酒。
はい、常夏ゆきのさんからいただきました。飲み会、楽しい。わかります。わかりますよね。やっぱ飲み会は、すごく。まあ、ただ、悪酔いする人にとっちゃ、苦痛なのか、お酒が苦手な方にとっちゃ苦痛なのかもしれませんが、まあでもお酒を飲まずにね、雰囲気を楽しめるっていうのは 全然いいとは思います。うわ、
ね、うんうん、
消毒液の匂いがする、やっぱり。
そうですよね、もう消毒できちゃいますもんね。大丈夫かな、氷とかはあるんですか、
喉が焼ける、喉が焼ける。
え、もう飲んでるの大丈夫ですか、ちょっと心配です。
あ、ちょっとか、ちょっとカーッと、チェイサー、チェイサー、チェイサー、水、水、水。
本当にストレートなんだ。すごい。
いいな
ぁ。いいなぁ、なんだ。
はい、エクリプス
チェイサー。だって僕、今はね、昔はね。
はい。
うんうん。楽しかった。うんうん。
あれ、アリスさん、ちょっと電波が、電波が大丈夫かな？
飲んだ。
はい。
だからね。
うん。
ねえ、ちょっと、
いや、電波がちょっと、電波がちょっと、あの、声、音声が切れ気味になりましたが。
声が飛び飛びになっちゃってるかもですね、アリスさん。
なんか、なんか、電波が飛ぶね。飛ぶね。
飛ぶ。
甘酒おしるこ。
はい、エクリプス、ちゆきさんから、
甘酒おしるこ。
いただきました。昆布図、何やらプルンプルンしておられる物体が。
何のことでしょうかね。
うん。バルンバルンしよう。
こんばんは。何のことですかね。
何のことでしょうかね。ね、アリスさんのツインテールのことかもしれませんよ。
うんうんうんうん。
はい。というわけでですね、あの、登場していただいてから随分と経ってるんですが、あの、いつもしている質問とかをね、していきたいなと思いまして、と言っても一個ぐらいしか言えないと思うんですが、お名前の由来って何かありますか？
名前の由来が今、はい、LIPO っていうアルファベットでリポと読むんですが、リポっていうのは、ドラゴンクエスト10が私すごく好きだったんですけど、その中に出てくるプクリポっていう種族みたいなのがあるんですね。すごい二等身で可愛い種族が出てくるんですけど、そのプクリポから取りました。うん、とてもすごく好きだったので、
その子はあのプクリポって種族は猫耳つけてたりするんですか？
そうですね、猫の耳とか動物っぽい耳を結構つけてる感じの、二頭身の可愛い感じのちょっと動物みたいな感じの、はい、
そこから
すごい好きです。うんうん、そこから撮りました。
そういえばそのリポさん、あの、あれですよね、なんかお名前があの名字がつくみたいな話をチラッとしてたんですが、これってここで話しても大丈夫なんですか？
そうなんです、あの、
はい、
最近はあの告知させてもらったんですけど、フルネームの名前になろうかなと思って。
なるほど。
そうなんです。というのも、みんな結構 VTuber さんって名字があって名前があるみたいな、フルネームの名前のことが多いなというのが前々から思ってて、
はい、
なんかそっちにすごく憧れがあったので、私もじわじわちょっとフルネームにも、ま、なっていきたいなと思って。
なるほどね、
はい、今、
まあ、はい、あ、何でしたっけ、アルファベットの4文字だったらアーティスト名とかそんな感じのイメージありますよね。その最近だとリサとかアドとかそんな感じなのかな。
そうですよね、
だそれはそれでかっこいいので、あの、うんうん、フルネームの名前も使いつつ、あの、歌ってみたを出した時はそっちにリボーとか
やる
とかも面白いかもしれませんけど。え、じゃあそのフルネームって、もう こちらで発表しても、すでに、公表されてたりしてて発表しても大丈夫なものですか？
はい、大丈夫です。
だから本日のゲスト名のところ変えときましょうか。はい、
あ、どちらでも、あの、どっちもね、しばらく数ヶ月は使っていこうかなと思っているので、うん、あの、はい、
どちらなんて名前ですか？ちょっと、
あ、福来たリポっていう名前にしようと思うんですけど、
福は幸福 の、 あの、幸福の福、はい、
福に喜ぶに、はい、多い、うん、福内多いの多いですね。
喜ぶ、はい、喜ぶに、はい、
福、
き、
幸福の福に喜ぶ
に、
多い、福来たリポです。というのも、あの、バラを角には
祝福的な
という、あの、座右の銘が、はを座右の銘にしてて、はい、そこから取りました。
福来た、
そうそうそう。
リポさんのリポはひらがなですか、カタカナですか？
どっちだったかな、
自分の名前
、まあ、どっちだった
か大事
忘れて、多分ひら
がなです。
ひらがな。ひらがなの方が可愛いと思う。
可愛いね。服着たリコ。
あ、本当ですか。嬉しいな。ありがとうございます。
可愛い。
ちょっとなんか、おばあちゃん臭いかなとも思ったんですけど、なんか、ご長寿みたいな、なんていうか。
あー、
なん
かね、まあまあまあ。
ちょっと古臭そうな気もするかなとも思ったんですけどね。
まあでもスラッシュリポって書いときゃ、うん、アーティストっぽくあるんじゃないですか。
ね、なるほど。
こうしとけば。
起きたの
は、ありがとうございます。
うん。うん。
た
の字をちょっと変えてもいいかも。
なんだろう。他に、なんだろう。
た。
田んぼのた？
いや、それこそ、さらにおばあちゃんっぽくなっちゃうじゃないですか。あ、
そうかな。
いや、勝手なイメージですけどね。
他にたってあるかな。
たって、結構ない。
ない
です。意外と
ね、たはないですね。
そう、カタカナのたでもかっこいいぞ。
おー。カタカナのた。
服が来たってことで、カタカナのたで、たをつける。
なるほど。
これだと
服着、さんどうですかね。
服着タリポさんにならない？
あ、
服着タリポさんになる。
そこ。
福吉タリポさんとかって読み間違えられそうな気がします。
そっか。
ね、福吉タリポさん。
そっか。これはダメだ。
やめて。難しいな。
ね、難しいですね、意外と。
あのね、
はい、
あのね、
はい、
ちょっとアリスと声似てるらしいので。
おう、ほう、
うん、多分声真似できる。
え、
どう思う？
確かに、なんと、ね、なんとなくね、うん、はい、確かにアリスさん成分がある。
リポさんのこれアリスさん成分が入ってる。そうですよ。
嬉しいなぁ。ありがとうございます。
嬉しいなぁ。ありがとうございます。
アリスさんがイケメンボイスになると、リポさんっぽくなる？そんな感じ？
うん。
はい。
アリスさんがイケメンボイスになると、リポさんにならないよ。
なるほど。あ、そういえば、コメントでゲストさんに聞くのですが、全身姿も見たいっていうことでございますが、出せたりします？
あ、そうだね。
あ、よろしいでしょうか。じゃあ、失礼します。
それか、引いていただいても大丈夫です。
私が。
あ、いいですよ。大丈夫です。はい、やってください。そのまま引いていただければ大丈夫です。あ、
はーい。
はい。
ほ。
お、尻尾生えてる。
恥ずかしいな。
尻尾生えてるのね。
こんな感じです。
おー、素晴らしい。尻尾生えてるんだ。
そうなんです。
あ、しかも尻尾がなんかふわふわしてる。すごい。あ、
こんな感じでやらせてもらいます。
かわいい。
これはかわいい。
尻尾がえ、ちょっとあの体揺らしてみてください。尻尾も一緒に揺れるんですよね。
そうか。
尻尾どこから生えてるのかすごく知りたい。
ね、私も謎です。どこから生えてるんだろう。
どこから生えてるんでしょうね。
ね、一体尻尾はどこから。というわけで戻ります。
はい。
恥ずかしくなってきちゃった。
え、これは後ろ姿はない。後ろ姿はないのですか。
まあ、
後ろ姿
ね。
後ろ姿をそういえば公開したことがなかった。
もうちょっといいかな。
なんとなく洋服がちょっとサムキャストで見たような気がしないでもないけど違うね。
リポさんもうちょっと引きかな。ちょっとだけじわじわ、ガチ恋距離やります。ガチ恋距離やめます。
はい、やろうやって
あ、ほんだらちょっと待ちくださいね。ほんだらリポさんのなんかどれだったっけ？
それで、甘い何かを囁いてください。
あ、そう。
いや。
ちょっと待ってくださいね。
ちょっと。
何？何ですか？何ですか？
BGM。
はい。
BGM。
ちょっと、待って、アリスさん、慌てるな。
はい、
慌てるな。
ちょっと、落ち着いて急いで。
まあ、画面先切り替えます。画面先切り替えて、はいはいはい。じゃあ BGM を流しながら、なんか甘い言葉を囁いてみてください。画面もちょっとちょうど切り替えましたので。は
い。というわけでですね。
じゃあ BGM は、いつものこれにしとこうか。
いつものあれだ。
私がいつもそばにいますよという感じで、
ありがとうございます、ありがとうございます。
恥ずかしい、何ですかこれは。聞いてないですよ、
言ってないですもん。ご協力ありがとうございました。
すごいすごいネットラジオですね。こんなご用意があるとは、は
い、ありがとうございます。
びっくりしちゃいました。
いや、あの、今用意しました、今用意しました。
すごい、すごい、
はい、
いつでも出てきます。
ありがとうございます。はい、というわけで、
後ろに、
いつもの画面に戻ってきましょうかね。
はい、
かわいい、ありがとうございます。はい、というわけでいつもの画面
に、すごい目が綺麗でかわいい。
そう、目が、
ありがとうございます。
目がすごい
キラッキラして
嬉しい、ありがとうございます。
はい、まあ、そんなこんなでですね、リポさん、ゲストのコーナーではございましたが、この後、お題のコーナーに突入していくんですが、まあ、今日のお題もね、リポさんが考えていただいたということでですね、そのお題のコーナーに行くんですが、後半、まだお付き合いはいただけますか？
ぜひぜひ。
お、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、ではですね、お題のコーナーに関しましては、コメントなんかもね、よく拾っていきたいと思いますので、リポさん今真ん中を占拠していただいてるんですが、ちょっと、どっちか横にずれていただこうかなと思います。そこでアリスさん側にずれるか、エイチャル側にずれるか、どちらにしますか？
え？なんでですか？え、アリスさんかな？
あ、アリスさん。
はい。
はい。
ちょっと、アリスさんともうちょっと仲良くなりたいなと。
ちょっとその前にですね、失礼いたしました。はい、もう一つ、BGM、これだとあかんな。あ、このままでいいか。この、かわいらしいけど、このままでいい。
やっぱり忘れてたけど。
はい。リボさん、今後のね、配信予定とかですね、どのような配信をされてるかとかっていう告知とかがございましたら、そちらもお願いしたいと思います。
あ、はい、告知なんですけれども。
はいはいはい。
毎週金曜日21時から参加型マリオカートをしています。あと月に2、3回ぐらい ASMR 睡眠導入の ASMR をさせてもらってます。あと近いところの告知では、土曜日にヨッシーアイランドのクリア耐久配信をさせてもらう予定です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ヨッシーアイランドか。
すごい。
懐かしい。
満載だ。
はい。で、リポさんのね、Twitter アカウントや YouTube チャンネル、こちらのね、動画の説明文に記載しておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしく。お願いいたします。はい、ね、ぜひぜひ、睡眠導入なんかでね、眠れぬ夜を過ごしたい日にはポチッと再生するのもいいかもしれませんよ。はい、というわけでありがとうございました。というんで、先ほどに戻りますが、アリスさんの方ですね、
ぜひ。
はい、アリスさんの方に、リポさんを移動させまーす。はい、ちょっとだけお待ちくださいね。
リポちゃん来い。はい。こっちの肉は甘いぞ。そっちの肉は肉いぞ。
はい、というわけで、あ、なんか猫耳が右側に2人、かわいい。これはいいね。これはいいです。これは素晴らしい。
ね、
はい、
BGM このまんまなのか？
いや、BGM は変えていきますよ。はい。
うん。
大きさ的にはこんなもんかな。はい、というわけで、後半のお題のコーナーに突入したいと思いまーす。はい、ではお題のコーナーに行ってみましょう。 はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、画面向かって左、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリステラフィムです。
はい、そして
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日のスペシャルゲスト、
心と体に栄養補給ファイト一発、リポタンです。リポです、お願いします。
リポタンなんかあのリポビタンでみたいな感じのファイト一発
な感じで
的なイメージですね。
あ、リポタン風に言えばよかったかな。包丁一本で世界征服を目指す、そういうみんなの心と体に出血をアリステラフィムです。かわいい、
ありがとうございます。アリスさんも可愛いよはい、リポタンです。
出血って言ってみたけど可愛かった。
いや、もうズブシャーみたいな感じなのかな、イメージとしては。
そうだよ、
はい、
ピコピコ包丁だ、
ピコピコ包丁でズブシャーみたいな感じですね。はい、チャルコちゃん並みにアリスさんの頭がフリフリしてる。いや、でもいいですよ心と体に出血をと
出血をそう言ったんだよ、
心と体に出血、
そう言ったの。だからリポちゃんが心と体にいいよって言ったから、僕は包丁だから出血をって言ってみたんだよ。
いや、まあいろいろとアウトなような気がしますが、まあまあまあまあまあ、する、思いっきり、突っ込み、心と体に出血をって、思いっきり突っ込みが。
これはね、なかなかのダメージですね。
だいぶダメージ、入りそうですね。
ちゃんと耳が良いで、嬉しいです。
耳が良いです、本当に。
うん、
はい。もう、今日のお題を紹介していきますね。今日のお題はこちらでございます。お題のあれが出てこない、失礼いたしました。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、夜の過ごし方。夜の過ごし方ですね。眠れぬ夜にあなたはどのように過ごしていますか、ということでございます。はい、まあね、もともとはその語呂を考えて眠れぬ夜の過ごし方みたいな感じにしようかなって思ったんですが、まあ、いろいろとね、目がギンギンに冴えてる夜もあるかもしれませんし、つやーって眠れる夜もあるかもしれませんし、働いてる夜なんかもあるかもしれないので、幅広く投稿していただけるように、夜の過ごし方っていうことで、本日のお題をしたいと思います。まあ、いくつか例を紹介していきますが、まあ、私、HR の場合はですね、最近深夜0時ぐらいから、エルデンリングって発売されたばかりのゲームなんですけど、それのね、実況放送なんかをやってみたりとか、あと、深夜というか、もうもはや早朝の域になるんですが、4時とかにですね、4時とかに、その見ている配信の方に、4時やんけ、シャープ4時やんけっていうコメントを打って、寝るとかっていうのをね、やったりしてます。はい、まあ、そんなこんなでですね、夜の過ごし方っていうのをね、皆さんに聞いていきたいなって思ったりしておりますが、そう、まずはどっちから聞こうかな、アリスさんに聞いてみましょうか。アリスさん、夜の過ごし方、どのように過ごしてますか？
夜は、
はい、
僕はナイトアウトだから、
はい、
ナイトアウルって、夜通し起きてる人のことのことを言うんだ。
あ、そうなの？
うん。
へぇー。
そうだ。わかる？
わからない。
ナイトアウル。
ナイトアウル。
夜フクロウって書くんだけど、
ほうほうほうほう、
ま、検索するとね、夜の住人みたいの出てくるけど、
うん、
ま、とにかく夜起きてる人たちのことをナイトアウルって言うんだけど、
ほうほうほうほう、
僕フクロウ好きなんで、
はい、
うん。喜んでフクロウになろうじゃないか。
なんか今ググってみたら何でしたっけ、漫才コンビみたいなのが出てきましたけど
ちょっとなんでそれ、
はい、
英語じゃないんじゃないそれ、
カタカナでナイトアウルって検索したら、なんかフクロウの、
ナイトアウルは英語だよ、英語、
ナイトアウル
英語で、
はい、ナイ GHT、
うん、昼夜逆転生活
なるほど。
ね。
アウルの続きが、綴りがわからない。
アウル。
言う、わかんないから、まあいいや。昼夜逆転生活。でもアリスさん意外と日中働いてたりもしてないですか？
そうそうそう。
いつ寝てるんですか？
う
ん、
アリスは、
うん、
まあ仕事してるから普通に寝てるけど、
なるほど、ね、
でもやっぱり休み前になるとなんか遠足前の子供のように、はい、はあ明日休みだ、寝るのもったいないみたいになるって、でもそういう時に限って寝落ちるんだよね。うん、
まあでもね休みの日の場合はね、でもやっぱりいつも通りの寝だ。ね、あのいつも通りの時間に寝て仕事行く時間に起きてその仕事行かなくてもいい時間を満喫しようと思ったけど寝過ごしてしまうっていうのが私の休みの前の睡眠の過ごし方ですね。
お
な
んかさ休みの前になるとさ、
はい、
夜に何しようかなとか、
はい、
夜これやろうかなあれやろうかなって考える割には、
はい、
なんか疲れて、うん、疲れが出て、
はい、
もう漫画読んだらもうふーんって寝ちゃう感じ。
わかります、うんうん、それはわかります。
そう最近ね僕ね、うん、あのワンピースの、
はい、
ちょっとトラファルガーローにちょっとハマりまして、
はあ、
トラファルガーロー
今読んでるんだよ。頑張ってゼブラックで。
なるほどね。
ゼブラック？
今830何話なんだけど、
すごいな。
確か5000話以上あるから、
はいはい、そうですよね。
あと多分200話近く読まないと全部が読めないので、
うんうん、コメントでポピポピーさんから休みの前の夜更かしわかる、
わ、うんね、かる、
はい、ナイトアウルの
続きもわかるよね。
ありがとうございます、うん、はい、まあ、あの
だから、うん、夜は、
はい、
夜更かししたいです。
夜更かししたい、
うんうん、
そうわかる、願望なんですよ。したいけど、
うん、
ね、寝落ちる確率が高い。
そう、
うんうん、
まあでも何でしたっけ、リポさんは睡眠導入は得意かもしれないですけど眠らさない、眠らない方法とかって何かあったりするんですか？逆に
眠らない方法ですか、
ね、寝ないようにするための方法。いや、ぐっすり眠るための方法っていうのは。
人がいると心配になっちゃいますね。やっぱ。
優しい。
うん、
優しい。
寝てくださいってなっちゃいますね。自分は夜更かし好きなんですけどね。なるほど。ダメですね。自分も夜更かししちゃう方ですけど。ねえ。
眠らない人がいたら。
やっぱり鼻に上げちゃうのか。
大事だよって言いたくなっちゃうかな。
寝ろと。ね、寝ろと。
大事だよって言いたくなっちゃうけど、言っちゃうかい？
まあ私は最近はね、あの深夜の0時からあのゲーム配信スタートして、だいたい2時半か3時ぐらいに終わって、でそっから4時ぐらいまで起きてて、あのまあ他の配信者とかでまだやってる人いるのかなみたいな感じでチラチラと見つつ、で、あの4時ぐらいになったら4時やんけっていうコメントをして4時半ぐらいに寝ます。
4時はね、
4時か、
いい時間ですからね。といえばツイッターで
困ったのは、なるほど4時じゃねえのだったけど。
そうなのね。今はあの4時やんけらしい、ね、うん。
4時やんけ。
なんかあの、テニスの王子様で、
はいはいはい。
アトベさんが、
うん、
学校に行ったら、
はい、
誰もいなくて、
うん、
なるほどサンデーじゃねえのっていうセリフを言ったらしいんですけど。
何それ面白い。
だけど、それがなんか、午前4時になると自動でボットで、はい、なるほど4時じゃねえのって言い始めたのが初めで、
ね、
みんなで4時になるとなるほど4時じゃねえのって言うんです。
なるほどサンデーじゃねえの、なんでサンデーだけのこのなんだろうアルファベットにしてるんだろうねこれ。
なるほどサンデーじゃねえの。
毎日がエブリデーじゃないんですからね。
毎日がいいね、お前たちは毎日がエブリデーで。
そうそうそうそう。はい、コメントでですね、元囚人さんが休みの終わりの日の夜も夜更かししてしまいます、休みの終わりを惜しんで。あ、それもわかる。
そうですね、すごいわかります、
ね、 リポちゃん、リポちゃん夜更かし好きだもんね。あ、これを読んだな。あと、チテンシェルムさんがニコニコ広告いただきました。そして、いいから早く寝なさいさんから400ポイントのニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、かしましさんから、かしまし、で合ってるのかな、しかしましさん、かしましさん、
かしまでいいと思うんだ、合ってますね。
アトベ様の言語センスには脱帽っていうことで、こちらにも分かる方がいらっしゃいますね。
はい、俺のビギリ良いなとか言うじゃん。
いやいやいやいや
いや。あと、面白い。
アトベ語。ね。
アトベ語。
まあ、日曜日をかっこよく表す場合や、表す場合には使うのがいいかもしれません。なるほど。
うんうん、
だがしかし、だがしかし、かしましさん、だがしかしさん、
ああ、だくだ。で、このね、かしましさんのアイコンがすんごい気になってるんだけど、
う
ん、
ほうほうほうほう。
なんか、中が3つついてて、なんて読むんだろうなーってずっと考えたんだけど、
はい、
出た結果は多分ラーメンマンかなって思って。
ほんまかいな。
どう？当たってる？
気になります。
当たってる？
ちなみにあのカシマシは、あ、カシマシさん合ってるそうですね。ありがとうございます。
当たった。
そして、超速阿部元近さんからいただきました。ベー様、俺様キャラですからね。バレンタインデーベー様に結構送られたりしてたみたいですね。池袋とかに祭壇みたいなのがすごかったとか。なるほどね。
祭壇、
祭壇、
アトベ様にそのバレンタインデーを送りたいけど、まああの何でしたっけ、二次元のキャラなので送れる次元を超えるのはさすがに難しいので、あの祭壇みたいなのがあるそうですね、池袋のど
っかに。熱いですね。
それアトベ様もう神様レベルになってるじゃないですか、それね。
へ
え。はい、で、沼津箱根さんでいいのかな、毎日がエブリデイ、毎日がエブリデイです。
毎日がエブリデイ、
もう頭痛が痛いで、ね、そんな感じでございます。で、甲骨文字の缶、
うんうんうん、
なるほどね。何の何、甲骨文字の缶、何が缶なのかは分かりませんが、
いや、うん、アイコンですよ。僕が言ってたラーメンマンじゃなかったの。
あ、なるほどね。
ラーメンマンじゃなかった。
ラーメンマンじゃなかった。なんでラーメンマンに見えたんだ。その辺は気になるところでございますが。
え、額にチューじゃん。
あ、まあ、確かにね。
でしょ。
確かにね。
目は開いてるけど。
はい。
ラーメンマンかなって。
まあでも何でしたっけ。ラーメンマン。ラーメンマンもそうですし、筋肉マンのね。額に肉もそうですし、額にチューとか、額に米とかね。もっと他にいい方法はなかったのかと、個人的に突っ込みたいところではございますが。
いや、でもね、うん、当時はというか、
はい、
なんか、筋肉マンが好きな友達がいた時に、
はいはいはい、
まあ、いろんな話があったんだけど、その中で、
はい、
額に一文字つけるとしたら、うん、みんなは何をつけるかっていう話になったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんか一番ね、
はい、
一番なんだか笑ったのが、
はい、
額に骨、
額に骨、ああ、
なんかわかんないけどじわっと来ちゃったのが骨。HR さんだったら H かな。
いや、まあ H もいいかもしれませんし、俺は愛とかつけたいですね。
愛？
はい。
なんかそんな、ガーラの首についてる、ガーラみたいだ。
うん。
ガーラ額について
る。額にはついてないです。額でしょ。まあでも H でしょうね、私の場合は。
リポちゃんは？
リポちゃん、もし額になんか一文字つけるとしたら。
酒なの？
酒かな？
酒考えてもらおう。でも、額に癒しって書こう。すごく漢字が難しいけど。
なるほどね。
漢字難しい、大変だ。
ちなみに、私に関しては、そのコメントで、変では、変態の変。あー、それもありかもしれませんね。いやー、額に中、青春だな。
青春も。
まあ、額に中もそうですし、手の甲に中とかね。
手の甲に中、手の甲に
球って、
うん、
あれか、あの紳士がよくやるキスなのか。
そうそうそうそう、
うん、
まあでも今はさ、あのコロコロが流行ってるのでね、気軽にチューなんかもできないじゃないですか。
確かに、
うん、まあ、私の場合はする相手がいないんですけど、まあ、そういえばあの何の漫画かは忘れましたが、こういうね事態がこうしばらく長く続いて、まあ、いわゆるそのコロコロ以上に強烈な菌が流行ってる未来の世界で、マスクをするのが常になって、マスクを外すことはエッチなことだみたいな感じの世界観になってるっていう漫画がありました。
いいですね。
そう、あの、
つら、
人の口を見るのは、いわゆるその人の、あの、まあ、今でいう、その、ね、お胸とか、ね、あの、見てはいけないところを見るような、あの、世界観になってるっていうのがあって、そういう世界観の漫画があってね、なんかその男の子がさ、うん、女の子がたまたまマスクを離して、その水の蛇口で水を飲んでるのを見て、ものすごく興奮する的な世界のね。
でもご飯とかエッチなことになっちゃいますね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、あのご飯を食べるのを見せるのはエッチなことだみたいな感じの世界観の漫画があったんですけど、タイトル忘れました。
ええー、面白そう、はい。
マスクを外すとエッチ。
そう、マスクを外すっていうか、まあ、唇を見るのがいわゆるその何でしたっけ、女性とかのあの今でいう見せたらいけないところあるじゃないですか。
うんうん。
そのまあパンツとかおっぱいとか、
うん、
うん、そういうのを見るのと、うん、あの感覚が同じになってるような世界観。まあ、あまりにもみんなが口を隠しすのが続きすぎたがためにって感じですね。
面白い。
だからその
でも海外なんかはほら、うん、
はい、
あの未婚の女性は顔見せないようにこう覆ってたりするじゃないですか。
ね、食事どないすんねんみたいな感じではございますが、まあ隠したまんま食べるみたいな感じですね、うん、になってるのかな。なんかそんな世界観があったりしたんですが、まあ食事するときなんかもうチラリズムなんでしょうね。で、何でしたっけ、その水飲んでるところを男の子がね見てあれして、女の子が私の口綺麗みたいなこと言って、男の子ドッキーみたいな感じの、そんな感じの、ちょっとだいぶ雑に説明してますけど、
うん、
漫画があったのを、見た記憶、どあの宣伝で流れてたのを、クリックして1話だけ見た記憶があります。
うん、マスクを外しちゃったらダメって感じ？
だから口を見せるのがいわゆるそのセンシティブ にほどになってるほど、あのマスクをつける、常につけてるっていうのが、常識化してる世界観 の、うん、あのお話、まあ、未来の日本的なお話でしたね。そう、
面白い、すごい、うん、
まあそんな話があったんですけど、タイトルを忘れたので、引っ張り出せてこないです。はい、うんうん。まあ、何の話を聞いてたんだっていうことでですね、お題の方に戻っていきたいと思いますが、リポさんは、夜の過ごし方。
夜の過ごし方、私はとにかく夜のうちに、
はい、
その日あった、もしちょっと気分が落ちることがあっても、
うん、
とにかくストレスとかはゼロにして、次の日に持ち越したくないので、
はい、
結構ストレス解消になることを優先しますね。だから結構お酒飲んだり、
はい、
夜でも間食とかもしちゃうんですよね。いや、よく間食とか良くないなぁとは思うんですけど、もうとにかく気分転換、ストレス解消しますね。配信とかも、もうしんどかった日こそ元気にやる感じで、もうノリノリでやっちゃいますね。そんな方に過ごしてます。
ストレス解消に配信っていうのは、うん、いいですね。なんかあの、
うんうん、
何でしたっけ、まあ、VTuber 無理すなっていうのがあったりもするぐらい、その配信するのが逆にストレスになってる V さんとかもいらっしゃったりすることもたまにある、ごく稀にあるんでね。
うーん、
まあでもやっぱりね、まあ今日その、うちのラジオにもですね、普段、普段来てない方が来ていらっしゃるってことは、これリポさんの、ファンの方が来ていただいてるってことなので ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当
誠に嬉しく思います。
誠に嬉しく、
ストレスためないようにね、
そうですね、や
りましょうね。寝つきも悪くなるし、うん、ストレスあると、うんうん、
そう V さんもリスナーさんも無理しがち。そうなんです、 VTuber もそうですし、リスナーさんもね無理しないようにね、リポさんの癒しの声を聞いてストレスため、まあでもね、リポさんの配信に来てるリスナーさんは逆に リポさんを見ることによってストレスが解消してるってこともありえると思いますよ。
いやもうそうだよ、その通りです。
なのでね、お互いストレス解消できてウィンウィンな感じなのかな。
うん、うん、ありがとうございます。
エキャルさん。
はい。
さっきの漫画ですが、
うん、
ニューノーマルという漫画です。
ほうほうほうほうほう。
ニューノーマル。
はい。
合ってるかな。
合ってるよ。
いや合ってるっていうか、俺がその何でしたっけ、俺が見たやつと、あ、パーティーパロット振ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
合ってます、これですね、ニューノーマルっていう漫画でございます。
僕は検索の鬼だからね。
さすがだ、
すごい、
えん、
はい、
見つけられるのがすごい。
ユノーさん、ユノーさんがね、リポちゃんは癒しいっていうことで、
まあ、ありがとうございます。
非常にね落ち着いた声で喋っていただいてるので可愛らしくね、もう本当に聞いてるだけで癒される感がありますし、
これは、うん、アリスはリポちゃんの声真似をしなきゃいけないな。
やった、うん、
癒しアリス。
そう。
あ、そしたら、ね、
ちょっとだけ鼻にかけないといけないんです。うん、
そしたらあれですか、何でしたっけ、やったら怒られそうですけど、私の右耳からリポさん、私の左耳からアリスさんの、あの ASMR 配信とか、
うん、SMAR はアリスは持ってないのですよ。
そっかそっか。では、どうしましょう、うん、キエル投稿読んでいきましょうかね、まずは、
うん、
はい、では、キエル投稿の方を読んでいきたいと思います。まずは1本目、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
どうもこんばんはです。
夜の過ごし方、次の日は仕事休みなら徹夜で大公開時でオンライン遊びます。お徹夜で寝とげ、素晴らしい。
うんうん、
また、深夜に HR さんがエルデンリングの配信をされてたら見ます、ありがとうございます。はい、夜食はさぬきうどんをいつも食べます。あれすごかったね。え、なにな
に、え、あのエルデンリング、
はい、あ、エルデンリング、まあまあ、まあ、まったりとやっていきます、はい、
面白かったよ、
ありがとうございます。まあね、夜食はさぬきうどんをいつも食べ、でも夜食にうどんか、食べないな、私うどん人なので、あの 朝ごはんにうどん、昼ごはんにうどん、夕食にたまにうどんはあるんですが、まあ、夜食にうどんはなかなか食べないです。はい、
そうなんだ。
何か
お帰りの際うどんにする、それともうどんにする、それともうどんにするみたいな感じになってるよ今。
いや、あのどちらかで言ったら、あなたお帰りなさい、かけかけぶっかけざるみたいな感じ、かまたまみたいな、
食べ方の話なんだ。うどん前提で進んでいくんだ。
そうそうそう、まあ焼きうどんみたいな、あ、焼き今日の気分はみたいな感じ。
うどん美味しいですよね。大好き、うどん。
うどんは美味しいです。
大好物。
まあでもあれですね。今日久しぶりに行ったうどん屋さんが、まあ経営者、メインの経営者が変わって、なんかうどん屋さんの中身というか、あれがゴリッと変わってて、ちょっと残念に思った時期がことがありました。
寂しい、
ちょっと寂しいですね。まあすごい美味しかったですけど、
うんうん、
そう、昔はね、その田んぼの中にあった製麺所が店を構えてたので、ちょっと残念に思いました、青空の下で食ううどんがあったんですけどね。
へえ、青空の下で、
すごい美味しそう、いいな。
まあでも意外とありますよ、青空とか寒空の下でうどんを食べるうどんっていうのはね、 はい、青空さんからいただいております。リボちゃんはうどんを打つの好きらしいからね。え、そうなんですか。
打つの、
うんうん、たまに打ちますね。うどん私もすっごい好きで、
打つのはすごいですね。自分で打つ
うどんは本当にまずくてね。あれ全食べれたもんじゃないけど、
今美味しくてって聞く上の方って思ったんだけど、
いやいやいや、本当まずくて、いや、いつか美味しいの作れないかなと思いつつ、たまにね、早朝にむくって起きて、打つかって思って打ったりするんですけどね。もう作っても作ってもまずいんですよね。やっぱね、売ってるやつが普通に美味しいですからね、うどんはね。
うどんはね、なかなか難しいですからね。あの、うんうん、朝、何でしたっけ、寝かしたりとかそんなもしないといけないですからね、ガチでやろうと思ったらね。
そうなんですよね。
はい、何でしたっけ、コメントで、うどんを好きなのはいいが、糖尿病に注意。まさにそうなんですよ。あまあ、うどん性はね、日本で一番糖尿病の多い地域なのでね。
え、そうなんだ。
そうなんです、うどん性はね。
知らなかった。
はい、青空さんからいただいてます。僕の舌で食べるうどん？なるほどね。
ああ、なるほど。
なるほどね。
青空の舌で。
青空の舌で。
で、そして、
青空さんの下で、
GT さんとうどん伯爵さん、リポタンのうどんが食べたいってシンクロしてますね。お二人は結婚するのが。
本当だ。あの、一文字も違ってない。
一文字も違わず、
ね、すごいぞ。
シンクロしてます。ありがとうございます。
これはちょっと、僕も打っとかなきゃいけない。
はい、結婚しちゃうのっていう。
結婚。
はい、そしてですね、元囚人さんからいただきました、次の方を読んでいきたいと思います。 MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。夜は19時ぐらいまでは毎日パチンコをしているので、帰宅してから、風呂か夕飯、あと水曜日はレイブンズナイト、それ以外は大公開時オンラインしたり、 YouTube 見た後23時ぐらいから体力があれば母の趣味の韓国ドラマを見るのに付き合って終わったら、アルコール度数の高いお酒を飲んで無理やり寝ます。なるほど、
いいね、いいですね。
まあでもね、その元囚人さんの日課の中に水曜日はレイブンズナイトって入ってるのがね、めちゃめちゃありがたいです。本当にいつもありがとうございます。
ありがたよ。
まあ、あのリポさんに紹介しておきますが、この元囚人さんって方、マジで元囚人さんでございます。
まさかの、
はい、
そうなのですね。
そう、刑務所暮らしのいろいろなお話もね、過去の話、放送なんかで聞かせていただきました。すごい貴
重な、そんな、すごいな、そう、
めちゃめちゃ知らない世界を。
そう、よかったらね、あのこのレイブンズナイトの掲示板、過去ログ全部残ってますのでね、元囚人さんのコメントを読んでみたら、ね、面白いかもしれませんよ。あの掲示板のね、検索、全検索機能を使って元囚人で検索すると、
体験談とかいろいろ
出てくる。
なんかオープンなんですね、その自分の経験とかに。
いやでも意外とね、そのオープンな方もいらっしゃいますし、ね、そう、非常にね、我々も、ね、我々もその知らなかったことっていうのをね。
あとはリアルシスターさんとかね。
そうですね。
すごい。
はい、エクリプス中期さんが結婚しろっていうことで。はい。そして、ダザイさんはですね、自分はスマホで麻雀をやってから寝ます。
おー、いいですね。
麻雀か。
ジャン玉ですね。
スマホだったらジャン玉、できますね。ジャン玉。
ジャン玉ですね。
ジャン玉、まあ、今はその大体麻雀ゲームってジャン玉が非常に強かったりしますね。はあ、リポさんって麻雀とか打ったりします？
麻雀はゲームセンターで少し、はい、あのやりたいゲームが混んでる時に少しやったぐらいで、
はい、
ジャン玉とかはやったことないんですよね。
まあ、リポさんならね、
やりたいなとは思ってはいるんですが、
ジャン玉の参加型配信とかやったら人集まりそうな気もしますね。
なんか人が来た時にこう順番、はい、こうああしてこうしてとか頭回るかなとかが心配なんですよね。誰か飛ばしちゃったらどうしようとか、
ちょっとあれですね、
難しそうで、
ガクガクしそうですね。 まあ、その場合は配信画面に書いていくのがいいと思いますよ。
へえ、なるほどなるほど、はい、参考になります。で、マージャン楽しそうですね。
エクリプス千雪さんからいただいてます。懲役二郎さんとして活躍しますよっていうことでございますが、
まず囚人さん、その懲役二郎さんという名前で VTuber を始めるっていうのはどうだ、は
い、面白いかもしれませんね。で、元囚人さんが
絶対ウケるよ。
その元囚人さんがね、刑務所の夜の過ごし方書こうか迷ったよっていうことで
知りたい。
それも気にな る。よかったら
書いてよ。
ちょっとよかったら書いていただくもいいですし、コメントでもどっちでもいいです。コメントでも掲示板でもいいんで、ぜひぜひ書いていただければ。
僕は切に願う。
はい。で、ニコニコの方のコメントでですね、修道女や元囚人、果ては元国防官に至るまで様々な人がリスナーですね、この放送。まあ、元国防官、あと、元自衛隊の方とかね。
すごい。
もういろんな方が、リスナーさんにいらっしゃいます。で、ダダイさんがですね、ジャンタマです。今もやってます。なるほどね。まあまあ、ぜひぜひ、リポさんには、ね、ジャンタマの参加型とか、そういったのもやってみるのも面白いかもしれません。
はい、いつかやってみたいな。
元ゲーム開発者もここに。なるほど。あ、確かね、ゲーム開発者の方もね、ちゆきさん以外にもいらっしゃったんですよね。
すごい。
そう。で、よいしょ。じゃあね、次の読む前に、コメントいただいてるやつをちょっと紹介していきますね。はい、鹿島市さんから、昔は音ゲーの近くに麻雀ファイトクラブ置いてありました。
本当本当よくあった覚えが。麻雀
ファイトクラブ、
そう、ね、ゲーセンだと麻雀ファイトクラブってやつと、あと MJ ってやつが有名でしたっけ。まあ、どちらもそのカードを作って、戦績が記録されたりとかっていうのがあって、結構ね、やってた記憶があります。まあ、ただね、今ね、パソコンでね、ネット対戦できるようになってからは、やはりゲーセンでわざわざゲーセンまで行ってやるかどうかってなったらふんにゃりみたいな感じではございますけどね。はい。そして、ユノーさんもリポちゃんのジャンタマとか楽しそう。
嬉しい。
実はガチ勢だったりするかもしれませんけどね、ゲーセンでやってたからさね、それ待ってるの分かりますよ、これでしょみたいな感じでね、カーソル刺したりとかしてさね、相手のここリスナーさんの心を読みまくるみたいなね、強ジャンタマ愛人者になるかもしれませんしね。はい、コメントでこの放送のリスナーになって以来、大概のことじゃ驚かなくなったってこと
で、すごい。リポちゃんがさ、
はい、
ジャンタク囲んでさ、
はい、
泣きの竜張りのポーズを決めて、
はい、
それ捨てちゃいなよみたいな感じで言われちゃったら、もうみんな捨てるよ
なるほどね。で、まあ、その元ゲーム開発者のちゆきさんもね、プレステの麻雀ゲーム出してました。うわー、
すごい。麻雀ゲームだったら、家庭用のゲームだったら、エイチラさん何やってたか。
家庭用のゲームですか。いや、私もその麻雀自体が、やってたのがネット対戦ですね。
なんかさ、
はい、
僕さ、近所のグーママさんって人に借りてたんだけど、
はいはいはい。
なんだっけ、スーチーパイ。
はいはいはい。
なんかもう最後の最後だと必殺技出て、なんかとんでもなくファンタジーなんだけど、
まあ、あれですよね、その何でしたっけ、 よくあるその脱衣麻雀的なやつですよね。
そうそう、あと、なんだっけな、足がつくの、あ、かかと兄弟、あ、違うな、麻雀でかかとがつくの、かかと麻雀ゲーム、なんかかかとがついてたのがあったんだけど、それが面白かったんだけどな。
コメント、コメントでですね、コンマイはコンマイでも麻雀ファイトクラブはやってなかったな、クイズマジックアカデミーばっかりだったって、さくらさんがクイズマジックアカデミーもゲーセンで流行りましたね、最近はリアル麻雀ばかりっていうことでございます。 で、GT さんと、ちゆきさんがね、スーチーパイは神ゲーって GT さん、スーチーパイ懐かしいっていうね。アリスさん12歳ですよね。アリスさん12歳ですよね。
かかとなんだっけ、かかと。かかと兄弟かな、
謎すぎる。
確かかかと兄弟だったような気がするんだけど。
だどんなんだろう、かかと。
本当になんかそんなゲームがあったはずなんだよ。
誰かわかるかな、かかと兄弟。
あ、ごめん、くるぶしだ。くるぶし兄弟かな。
わかんない、
くるぶし兄弟。
知らないな。
くるぶし兄弟はなんか面白かったけど、なんか内容忘れた。
まあ、麻雀といえばね、その、いろんな麻雀ソフト、ネット対戦のやつやってたんですけど、まあ私の場合は何でしたっけ、あれ、なんだったっけ、お絵かきの森とかがあるやつ。お絵かきの森とかのあのサイト。
ハンゲーム
。ハンゲームの麻雀もやってましたし、それより前だったら、トンプーソーって麻雀とかさ、トンナンソーっていうのもあったりとか、あと、
トンプーソーあったね。
はい。あとは何だっけ、東海王とかね。そんな感じの。
わかんない。
めっちゃ昔のね、昔はそれがトップだったネット対戦ソフトがあったりとかね、ハンゲもありました。東風層しかやってない。おー、なるほどね。
東風層あったね。
ね、鹿島市さんからいただいてます。タコを囲んでいると仕草で結構待ち、はい、浮き灰割れたりするので、リポちゃん強いかもしれ
ん。
ですね。
いやいやいやいや。もう全然、もう役とかもきちんと覚えてない感じですね。
なるほどね。
合わせるだけしかできない。みんなすごいですよね。あれ、なんかこう、何が危ないか、捨てたら何が危ないかとか、
はい、
ね、難しいよね。
わかんないですね。
その辺が難しい。マーちゃんの漫画は、泣きの量大好きだったんだけど。
うん、
それから、カイジとかも好きだよ。カイジじゃない、赤木も好きだけど、うんうん、ね、赤木のさ、透明のさ、和紙図マージャン、
はいはいはいはいはい。
あれ欲しかったもん、透明のマージャン。
まあ、でもなんか、ジャンタマで和紙図マージャンのルールでやってた、イベントがありましたよ。
へぇー。
そっか、みんなで画面見れば見れるんだ。
いや、そうじゃなくて、実際に、ゲーム内で和紙図マージャンのルールがちゃんと再現されてて、灰が透けてるっていう、ルールがありました、実際に。
へぇ
ー。そう、だから結構イベントごとで、そういうその特殊ルールでもの対戦っていうのもあったりしますね。まあ、ゲーセンやリアルでは麻雀牌を使った麻雀はやったことがないから、昔は PC で雑に麻雀ゲーならっていうコメントもありますね。まあ、いずれにせよ謎だ。くるな、くるぶし兄弟。
いずれにせ
よ、くるぶし兄弟だって。くるぶし兄弟はやったの面白かったの。
そうなのね。
そうなの。
はあ、
なんかじわじわくる。
じわじわとくる。兄弟。
かかとじゃなかったね。見てたけど。
はい、赤木コラボの時にね、出たやつっていうことでですね、ユノオさんから、まあそう、赤木コラボの時にそういうルール、特殊なルールもあったんですよね。はい、では、
でも、ちゃんとしたリアルのこの和紙図マージャンのね、うん、あのセットが売ってて、すごく欲しかった。
なるほど。
うんうん、
あれも意外と高そうですよね、そういうの。スポット生産になりそうなのでね。
うーん、
はい、では、コメント、投稿いただいてるやつを紹介していきますね。 GT さんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夜の過ごし方ということで初めて投稿させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしても寝れないとき、 YouTube を開いて今夜のゲスト様の動画を見たり、見ながらお絵かきしたり、 Google マップ見たり、いろいろやってます。何をするにもゲスト様の動画を見てます。本当もう助かってます。ありがとうございます。これゲスト様って、書いてますけど、リポさんのことですよね。
ありがとうございます。
まさにリポさんのことですよね。リポさんの動画を見ながら、お絵かきしたり、 Google マップ見たり、リポさんの動画を見ながら寝てるのかわかんないですけどね。
寝てる。
ありがとうございます。
しかし Google マップを見るっていうのがちょっと気になりますね。
Google マップとか見ない？
いや、見ないですよ。
楽しいですよね、
Google。そうなの？そうなの？
そう、自分の家からここまでのルートをどう行こうかみたいなのとかさ。
はいはいはい、はい。ほら、
前はさ、Google マップで海外まで行くのにルートどういうルートになったら、なんか海の中を歩いて渡るみたいなルートまで出てきて、おいおいってなったことあったじゃん。
そう、なんでしたっけ、カヌーに乗って、ここからここに行きますみたいなルートが出たりもしてましたね。
ひどい。カヌーはひどい。
はい。あ、Google マップで卓上旅行。あー、なるほど。いや、なんか、Google Earth では聞いたことありますけどね。あ、でも今でもその Google マップを利用して、Google マップを利用して。
あと、ストリートビューとかでほら歩いていくじゃないですか。
そう。ストリートビュー、あれすごいですね。VR 機能なんかを、がもし実装されるものなら、家の中にいながら、ストリートビューできるみたいなね。そんなもありそうです、ね。
そうそう。だからさ、好きなところの街の、街並みを歩けるんですよ。
はいはいはいはいはい。
だけどさ、たまに映っちゃったみたいな人がさ、
あー、わかります、
顔ぼかし入ってるけど、うん、え、この人何やってんだろうってすごい気になったりすることはある
あるあるある、
だけど一番驚いたのは、はい、Google マップに、映りたいがために、その車が通る瞬間まで頑張って、はい、なんだろう、何日も待ったりとかして、ウォーリーを探せの、ウォーリーの格好をして乗った人がいたよね。
いるんだ、すごい。
あ、でも私がね、見たその Google マップに関しましては、あれですよ、Google マップの車を、ずっと後ろから犬が追いかけてるっていうので、しばらくずっとね、車の後ろを見ると、こう、犬がずっとついてきてるっていうのを見たことある。
すごい。それ面白い。
そんなことあるんだ。
それは見たことありますね。で、青空さんが、前、自分の会社の前で映ってた。あ、映ってたらしいですね。
顔にぼかし入ってた？入ってた？
ドキッとした、
ね、あれ最初は入ってなかったんですよね。でも苦情が来て入ったのね。
そうそうそうそうそう。
知らなかった、なかったんだ。
そう、なんかあれですね、この人がこの辺に住んでるとかっていうかバレたりとかね。そうそう、
プライバシーの侵害
に。確かに危ない。
そう、だから、Google マップ、ストリートビューなんかでも、今でも申請したら、例えば自分の家の周り消してもらったりとかもできるらしいですよ。なんか何でしたっけ、Google マップを利用して、悪いことをする人が、こう、逃走経路をこう、事前にチェックしたりとかね。そういう話があるのでね。はい、うどん伯爵さん、 Google マップの車をワンちゃんを追いかける、それね、なんかのサイトであったんでね、今でも見れるんではないかなとは思いますけどね。はい、青空さん、一応ぼかしは入ってたそうですね。いやー、それはセーフセーフセーフですね。よかったです。危ない危ない。はい、では次のを読んでいきますね。地天使ケルビムさんからいただきました。ケルビムで合ってるよね。
合ってます。
はい、ロシアのウクライナ侵攻のニュースを見て表示される地図で、モルドバという国の位置を知ったチェルビムです。こんばんは。チェルビムってまた言っちゃった。まあチェルビムでいいよね。うちの配信
こんばんはです。
うちの配信だと、夜の過ごし方と言いますと、大公開時代オンラインをプレイしているか、ニコニコ動画を見ているか、 YouTube を見ているか、果ては同時進行のどれかです。だいたい同時進行が多いそうですね。夜のニコ動はだいたいクルーズ流しをしています。クルーズ流してます。なるほどね。まあニコニコ動画、まあ今ではその YouTube も結構ね、YouTube の勢力が強くなりつつありますが、ニコ動でもね、意外といろいろとね、ニコ生もそうですし、私もその配信なんかは、配信というかそのアップされた動画は未だに見てたりしてますが、まあこのレイヴンズナイトはニコニコ動画でも配信されております。はい、
ちなみにワンちゃんが追いかけてくるやつ見たんだけど、
はいはいはい、
かわいいよ。
なるほど。
鹿児島県種子島で発見されるっていう、
種子島なんだ。
を追いかけてくる柴犬があって、
はぁ、
柴犬なんだ。いやー、かわいいだろうな。いいな、
かわいい。なんか、ある船置き場をまっすぐ進んでいくと何かが見えてくるって。あ、犬や。柴犬や。くぐるかが来ることを事前に察知していたのだろうか。すでに、人間対戦のように
。いいなぁ。絶対和む。
まあ、ぜひぜひ、ググってみてください。
かわいいよ
ー。いいな
やばい。
種子島なんだ。
ちなみに先ほどのモルドバっていうのはですね、ヨーロッパの最貧国らしくて、まあ国内で臓器密売や人身売買が横行しており、もちろん違法だそうですね。ヨーロッパの臓器移植保管庫やリアル人体模型のふるさとなどという不名誉なあだ名がついてるそうです。怖
っ、怖い、
怖
っ、怖いよ。
なんか人体から使えそうな臓器を取り去って側を剥製にして人体模型にという感じらしいです。怖っ、そんな国が今でもあるんですね。まあ、日本は平和でよかったです。
大体そのなんだろう、目の角膜と、うんうん、あと腎臓と、
はいはいはい、
そういう臓器的なものは結構決まってるけど、
うん、
やめよう、
やめましょう、やめましょう、この話はやめましょう。はい、
うんうん、
はい、そして続きまして、秋月自衛さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは、
こんばんはです。
夜は調べ物をしたり、ゲームをしながら動画配信サイト、YouTube やミルダムまたは Twitch をラジオ代わりにつけています。今日のレイブンズナイトもそんな感じで聞いています。ありがとうございます。レイブンズナイトは一応ネットラジオと首打ってますので、ぜひぜひ、ラジオ代わりに聞いていただいてもいいんですが、リスナー参加型でもありますのでね、どんどんコメントや、あと最後のバトロワなんかも参加してくださいね。その中で、おそらく一番見ているのはゲーム系なんですが、実は俺 FPS 視点が大の苦手でして、自分でゲームをプレイするのはもちろん、他の人のプレイを見るのもダメなんですわ。なぜか TPS 視点は大丈夫。まあでも FPS 視点、一人称視点に関しましては、自分でプレイするより他の人の見るの方が酔いやすいらしいですね。
そうだった。
ニポさんもなんか FPS 酔っちゃうん
ですよね。そうなんですよ、確か酔わなくなりたいんですけどね、酔ってどうしてもできないんですよね、 FPS 視点のゲームが。
そう、まあ何でしたっけ、画面の中央に何か置いとけば酔いにくくなるとかっていうのはあるんですが、まあ、あれってね、結局その慣れとか、それな、慣れもそうですし、もう遺伝的に厳しいって方もいらっしゃるみたいです。三半
遺伝ってあるんですか、知らなかった。
あれ、車酔いをしやすい人とそうじゃない人みたいな感じですね、イメージとしては。
運転手は酔わないけど乗ってる人は酔うってことだよね。
まあ、それもありますし、そう、やっぱりその脳が認識してるものとその体の動きっていうのが一致しないので、そのズレで酔っちゃうっていうのがあるんですよね。はい、うどん伯爵さんも FPS して苦手わかる、で GT さんも FPS めっちゃ酔う、特に人のは酔 う、
ね、結構いらっしゃるんですね。そっかそっか、
船以外は酔わないっていうことでございますが、私はね逆にね船は酔わないんですが、車はあったかっかってなおかつ運転してなかったら酔いますね。あと最近はエルデンリングの配信も見ないようにしてます。なんでかって、俺もやってるからです。ダークソウル系初なもんで、これだけはなるべくネタバレしたくないんですよね。
なるほど。
まあ、あれですね、自分、私がやってる配信は随分と、ゆっくりスローペースで進んでますんで、皆さんよりだいぶ遅れてると思うんで、まあまあまあ。
見ても安心。
そう、すでに、攻略してたら見てもいいかもしれません。はい、逆にね、自分が先に進んでたら、まあ、エルデンリングもそうなんですけど、そのいわゆるフロムソフトウェアゲームにあるあるな、この初見殺しというか罠みたいなのがあるんですよ。
うん、
でそれを知ってたらさ、それに引っかかるのをこうニヤニヤしながら見れるっていうのがあるんですよね、自分が先に行ってたら。
すごい、
そう、
自分めちゃめちゃ流行ってますよね。
めちゃめちゃ流行ってます。
すごいな。
そう、自分がね、先に進んでたら、何でしたっけ、先に進んでたら、そう、この人、この罠に引っかかるだろうな、みたいな感じで、その配信者さんを見たりすることもできますんでね。まあ、今はめちゃめちゃ流行ってますけどね、意外とスペックが高く、必要スペックが高くて、私、エルデンリングのために PC の、パソコンの CPU マザーボードメモリを一新しましたからね。 買うタイミング悪いのにさ、今買うの、あの、今年のね、あの、もうちょっとしたらなんか新作 CPU が出るらしいんですよ、今年。にもかかわらずやってしまったっていうね。はい、伊達五十嵐さん、こんばんは、いらっしゃいませ。伊達さんの眠れぬ夜の過ごし方、教えてください。というわけで、エイチャルさんのエルデンの配信もあえて見てません。ああ、大丈夫です。はい。いくらラジオ変わりつっても音聞こえたり、リアクションあったりしたら気になって夜も眠れなくなっちゃいますからね。まあ、そんなあなたにですね、私、ソロじゃなくて、ヒメプで進行するエルデンリングっていうのをね、見ていただいてはいいかもしれません。まあまあ、それはそれで、ね。難しいと話題のエルデンリングをヒメプレイで、本当に攻略できるのかっていうのも、そういう実験的な配信もしてます。はい、クリップス千雪さん、この時期に PC 買い替え、わらわら。そうなんですよ。その通りでございます。いやー、やっちゃいました。はい。はい、そして、元囚人さんからいただきました。アリスさん。
はい。
さっき気になってた、刑務所の夜の過ごし方。
うん、よー、来た来た来た。
来ましたよ。
おーお、パチパチパチパチ、
はい、
なんとなんと、
はい、まず夜18時からテレビの視聴が始まりますが、相部屋なので室長がテレビの権限を独占している部屋もあれば当番制にしているところもあります。21時で就寝になりますが、その後が大変、囚人も高齢化が進んでいて足腰が弱い、ご老体が必ず一人はいて、おむつをしているとはいえ結局トイレに催したものを夜の暗い中捨てたり掃除をしたりしなければならなかったり、匂いがひどかったり、それが原因で喧嘩が起こったりもします。朝日が昇ると静かに小説や手持ちの書物を読むことを許されています。早朝ですね、早朝日が昇ると、静かに小説や手持ちの書物を読むことが許されています。夜中も寝るに寝れない夜を過ごすのが刑務所なのです。なるほどね。あー、そっか、囚人も高齢化っていうのはちょっと大変ですよね。
リラックスできないですね、なかなか。
ありがとうございます。
エキアルさん、
はいはい、なんなんでしょう。
あとでちょっとだけ僕に時間をください。
あー、いいですよ、全然いいですよ。はい、あ、それは放送中ってことですね。
うん。
はい、大丈夫ですよ。はい。そしてコメントの方で、伊達五十嵐さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
眠れない、眠れないと言いながら、一瞬で寝る。といつも妻に言われているのであれなんですが、強いて言うなら曲作りますね。そうですね、夜の曲作り配信とかね、ゲリラ的に伊達五十嵐さん。やっていただいたりしてます。まあ、うちのね、
伊達さんもリスナーだけどすごい人なんだそうだ。
そう、うちのパーティーパロットが降ってくる機能とかですね、ジングルとか、まあ、ここでは使ってませんが、他の配信などで私が使ってるエンディングテーマ、エンディング曲とかをね、作曲していただいた。
そうなの？
ですですです。
すごい。なんと。
そうです。
知らなかったぞ。
ジングルいつも流してるあれ、伊達さん作ですよ。
あ、いや、そうじゃなくて、なんか。
あ、エンディング。
それとは別にって言って。
エンディングの方ですか？
うん。
ほんなら今日の、配信は、伊達さん作のエンディングを流したいと思います。いつものポンポコポンじゃなくてですね。うん、はい、一瞬で寝れるのは才能ですねってね、うどんアクシャクさんからいただきました。音楽の才能もありますが、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして続きまして、かしましさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
夜といえばアイデアの神が降りてくる時間ですね。スマホなんて開いてしまったら交感神経が活性化してしまうことは分かっているのですが、思いついたことをすぐにメモを取り、気になることを調べられる目の前の箱についつい指を当ててしまいます。わかるよ。
悩まずに当ててるぞ。
はい、テーブルトーク RPG、TRPG やトレーディングカードゲーム、その他創作などどうして眠る前になるとアイデアが湧き出てくるのでしょうか。 皆様寝る前はスマホにはお気をつけください、
うんうんうん、
まあスマホじゃなくてそのあれですね、アイデア用のメモ帳とかを用意しておくのもいいかもしれませんよ。
そうですね、ブルーライトがね入眠に良くないですからね。
なんか私も何でしたっけ、聞いたことがあるんですが、そのまあ芸能活動、芸能界の養成学校に通ってた時代、その、うん、漫才科のコースの方がですね、
うん、
なんかネタを思いついたら忘れんうちにメモらなあかんっていうことで、もう年がら年中常にメモ帳を持ち歩いてました。
うんうんうん、
わかるよ。
私もね、それを真似て、まああの夢日記とかを一時期書いてたり時期もあったじゃないですか。とか、あとラジオのネタに使うようにネタを用意しようって思ってたんですが、書いてたりする時期もあったんですが、
すごかったよねあれね。
メモったんはいいものの、尻滅裂すぎたりとか、あとそのネタのメモに関しては。読めねえとか何書いてんだみたいなことがよくありましたんでね。
解読不明になっちゃう、
ね、解読不明。なんか何でしたっけ、メモ帳をペラッて開いたらマソとかって書いてたりしてるんですよ。
長すぎる。
多分思いついた時のその頭文字だけでも書いておけば思い出すだろうみたいな感じで書いてたりするんですよ。あの最初の2文字とかね。マソって何みたいな。
マソだろう。マソっていう二文字から始まる単語すら思い出せないよ。
そう、そんなことがねあったりとかね、したので、メモを取ることは諦めました。はい、マソップ。はい、まあそんな感じのね、そのね。まあ、カードゲームなんかはね、その寝る前にデッキ構成とか思いついたりするとえらいことになりますしね。
なるほど。はあ。
そうとか、まあ、テーブルトーク RPG とかだったらシナリオ思いついたとかだったらもうえらいことになるでしょうしね。ですです。
ゲームマスターさんだね。
ですね、さすがでございます。はい、メソ、うーん。で、かしましさん、ありがとうございます。メモ用のノートは外出用のカバンに入れて、スマホに書いた内容を一息ついた時に清書する。
そうですね。なるほど。
それは賢いですね。で、マソ、気になる。いや、マソか、マソかどうかわかんないですけどね。
そうだよ。もしかしたらマじゃなくて、横に一本棒引く忘れて、ホかもしれないよ。
ホソかもしれませんし。
ホスト。
ハモかもしれませんしね。ハモ。とかね。うん、そんな感じのね。いやでもは、たまにね、わけのわからない単語が出てくることありますよね。
そうだね、僕も昔、流行らしたのが、
はい。
まみうめものもに、小さな湯って書いて、
うん、もゆ。
発音ができないってみんなに言われたもんね。
読めない。
もゆ。懐かしのもゆちゃんを思い出したじゃないだ。
うん、まあわけのわからない単語といえば、そのあれですね、その友達と夜、マクドの前でね、冬の寒い時期にそのマクドの前で待ってる時に、あー寒い、だるい、しんどい、ハモいって何みたいな感じ。
ハモいとは、
いや俺もね、なんか出てきた、わけのわからずハモいっていうのが出てきて、
ハモい、なんかハモが、
そう意味がわからないっていうことでですね、
胸切りをして食べるハモが、
そうハモがね、まあ何でしたっけ、うん、ハモのね、天ぷらがうちの、うどん製のね、うどん屋では嫌がらせサイズのが出てくるっていうのが話題があったりとかね、もよもとですね、
もよもと。
まあ実際に言うと私のね HRR っていうの読み方なんかもね、結構ややこしいですかね。HR か、HL か。レイチェルか。ね。はい。サムタイとか言ったりします。GT さん。サムタイ。サムタイ。何々タイって。
寒くて眠たい時あるよね。サムタイって言ってた。
あ、サムタイか。なるほど。
うん。僕はしょっちゅう言ってたな。若い頃。若いけどね。
それだったら思い出しましたよ。しんどくさい。しんどくさい。あーしんどくさい。 それ私じゃなくて、あの、なんだろう。
しんどくさい。
そう。
めっちゃだるそうだ。
そう。
しんどくさい。
しんどくさい。
なんだろう。確かね、なんか、どっかしらのお仕事の時にね、そのクレームの電話を対応してた人が、その電話の対応を切って、じゃあ折り返し電話いたしますねって言ってガチャって切った時に、あーしんどくさいって言って、ブルーって。しんどくさいって何ですかみたいな。はい。そんなね、しんどい、めんどくさいね、この。
めんどくさい。僕も使おう。
いや、わかりますよ、そのね、そのクレーム対応で折り返ししないといけなくて、お客さんはね、無理難題をふっかけてきてるから、もう、ぐるぐるにな
ちょっとぐるぐるしてますね。
はい、ちょっとね、待ってくださいね。YouTube さんがね、なんか最近調子悪いらしいんで、
ま
あ、昨日もね、
あ、動いた。
そう。なんか、昨日も他の方がぐるぐるしてたっていうのを見たりとか、あ、ありがとうございます。復活したかな？ニコ生の方も動いてますかね。ツイキャスの方も大丈夫そうです。はい、失礼しました。お帰りに、失礼いたしました。はい、治ったそうです。ありがとうございます。なんかね、ここ最近 YouTube ちゃんがちょっと調子悪かったりしたりしなかったり、治りました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、昔はね、そのパスワードを入力しないと、今でこそセーブの機能があってね、便利になったんですが、パスワードを入力しないといけなかったっていう、ね、時期があって。ただね、セーブの機能が実装されてから、あー楽になったと思ったらセーブが全部吹っ飛ぶという悲劇が生まれるっていうね。今はセーブが消えることなんか、まあ、まずないじゃないですか。本体がぶっ壊れない限りね。
だね、もう磁石とか置いたりとかしたらもう。
もうセーブ機能がぶっ壊れるっていうことがあったのでね。そう。ねえ、まあ、何でしたっけ、リポさんのそのドラゴンクエスト1の配信を見てたらさ、あれ、このドラクエ1、主人公が上下左右向いてるっていうコメントを見たときには、ちょっと笑いそうになりましたけどね。はい、こんなもんかな？投稿は、終わりかな？更新ボタンを押してみたいと思います。はい、たくさんのコメント投稿ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではエンディングに入る前に
ちょっと
あ、そうだ、アリスさんの、はい、アリスさんの、コーナーに行ってみたいと思います。というわけで
コーナーっていうかさ、
うん、
なんか話したいことあったんだ。
BGM 流そうか。
うん、
はい、どんな BGM がいい？
普通のでいいよ。
オッケー、わかりました。ほんで、アリスのこう、アリスがなんか話したいことっていうことで。あ、これは激しいな。はい、こっちにしよう。はい。はい、
あのね。
うん、何番しか。
結構前だけど。
はいはいはい。
僕、職場のところの声優さんでね。
うん。
3階の薬屋さんがあるんだけど、そこで。
はい。
おばさんが。
うん、うん。
なんか、イブなんとかイブなんとかっていうのを聞いたときに、
はい、
イブプロフェンですかって聞いたら、
はい、
あ、それなのよそれなのよって言ってた人がいて、
イブプロフェン、はい、
聞いたら、そう、その娘さんがちょっと痛くていろんな体がなんか
頭痛が痛い
で、痛み止めを買いに来たとかいう話だったんですよね。
ロキソニンの方がいいかもしれませんね、全身とかだったら。
あ、違った、ロキソプロフェンを言って
た。ロキソプロフェンね。イブプロフェンじゃなくて、ロキソプロフェンね。はいはいはい。
プロフェンね。はい、それで、そしたら、うん、お医者さんとかに行ってもね、全然痛みが取れなくて、
はいはいはい。
何の薬飲んでもダメだっていう話で、
はい。
それで知り合いに、ロキソプロフェンっていうのをし教えてもらったから買いに来たのって話をしてたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、まぁ、ちょっと話をちょっとそれから聞いて、
うん。
で、うちの父が、まぁ、ちょっと、やった経験からして、
うん、
ポカリスエットを飲ませてみてくださいと。
ほうほうほうほうほ
う。うん。でも、毎日飲むんだったら、糖分取りすぎになっちゃって、糖尿病になっちゃうので、はい、薄めて飲んでくださいって言ったんです
よ。はいはいはい。
そしたらさ、それを確かね、ロキソプロフェンの話を確か昔 HR さんにはしたことがあるんですけど、
はい。
でその時のおばさんが、
はい、
僕たまたまお昼のご飯を買いに、お声優さん行った時に、
はい、
うん、ちょっとって呼び止められて、あ、入ったら、
はい、
あなた、あれでしょ？上の人でしょ？って言うから、あ、そうですって言ったら、
はい、
そしたら、あ、
あの、覚えてるかしら、あの、ほら、薬でね、薬でねって言うから、あ、はいって言って、あの、そしたら、隣に、これ、うちの娘なのって言って、
はい。
あ、どうも、はじめましてって挨拶したんですよ。
はいはいはい。
そしたら、あのね、どんなお医者さん行っても、どんな薬飲んでも、痛みが取れなかったのは、あんた、あなたの言う、このスポーツドリンクで取れてさ、って。
ほう、ほう。
うん。で、娘もちゃんと今歩いてこれてって言って、ちょうどもう買い物かごにはポカリセットが入ってるんですよ。
おおおおおお。
何してもダメだったのに、なんでこれで治るのかって、よくなるのかって、不思議でしょうがないのよって言って。
はいはいはい。
うん。そうなんですよねって言って、やっぱりあの人体って、あの水が基本なんで、アルツハイマーとかも、あの脳が萎縮とか、結局脳の乾燥が結構あるので、あの水分とかやっぱり取らないとダメっていうのがあるので、もしかしたらかなっていう話だったんですよって。
名医爆誕
そうなんですよ。まあ、時々ね、時々名医やってるんだけど。
はいはいはい。
うん、ね、あの、座骨神経痛もあの、里芋パスタって言ってね、里芋シップでね、治したしね。うん。うちの母の膝もね、あの、3ヶ月病院に行ったけど、ダメでフォークダンス行けないよって言うから、なんとかしてよって言うから、うん、僕、里芋パスタを朝と晩と貼って、1ヶ月ぐらいで、あの、痛み取れて、フォークダンス復帰みたいな時もあったし。
まあ、私、あの、肩痛めた時、里芋パスタダメでしたけどね。まあ、私の場合はすでに手遅れでしたけど、私の場合は。
手遅れ
だったので。
まあ、痛みというか、腫れのね、毒素とか全部引き取るのが、あの、里芋パスタで。
うん、私の場合は、あの、中でもうすでに癒着してたので、取りようがなかったってだけの話ですけどね。
もう、なんかでもね、うん、ガンとかでも皮膚の上に全部吸い出す力があるんですよ。
はあ、はあははあ、は、なるほどね。
なので、あの、乳がんの方とかもね、あの、里芋パスタチャレンジしてる方も結構いるので、里芋パスタは本当に万能薬で。
まあ、意外と効くらしいです。
パスタとは、うん、
あの、里芋、里芋あるじゃないですか。
里芋すりおろして、
粉にした成
分。それの1割を生姜のすりおろしを入れて、うん、まとめた、その量と同量の小麦粉か自己粉みたいのと混ぜて、それであの、ちょっとねっとりとしたやつを、その痛いところにペタッと塗って、それでまあ、なんかラップとかして漏れないように
包帯をぐるぐるっと。良さそう。
まあイメージとしては、
そうそう、めちゃめちゃすごいんですよ。
なんか火傷に効く、何でしたっけ、アロエを貼り付けるみたいな感じの。感覚かもしれないです。
感覚っていうか、うん、まあ、とにかくね、本当に炎症にはすごい良いので。
炎症だとか、そ
う
そ
う、
あと
はまあ、
うん、
筋肉痛はどうかな。でも炎症だからそうなのかな。うん、だから本当に里芋パスタはめちゃめちゃすごい薬というか、あとはまあ、例えばすごく微熱の時とかはキャベツの葉っぱとかを頭の下に敷いて寝たりとか、いろいろあるんだけど。うん。面白いよ。
でもね、今のね、だからなんとなく全身が痛いとかってなると水分を取ってみるっていうのは、効果。
なんか絶大だったらしくて、
はいはいはい、
なんか俺言われたんで、ちょっと、ああ、アリスはいいことした、嬉しいな、みたいな気分になったよ。
素晴らしい。
うん。以上、アリスのお話でしたよ。
ありがとうございます。そして、今、エクリプス千雪さんがひっそりとジャンプをして、星を獲得して、5分ずゲットしてました。
だ
はい。
もう、取ったことないけどね。
星振らせましょうか？
え？いっぱい振らせられるの？
いっぱい振らせますよ。はーい。
よいしょ。
はい、コメントでびっくりマークジャンプって打つとね、キャラがジャンプして、コメントをね、この星を獲得したら5分ずゲットです。
5分ず
はい、というわけで、みんなジャンプ、コンペイトが降りましたのでジャンプしてください。
ジャンプ。
はい、その間にですね、バトルロイヤルの準備もしておきましょうかね。
うん、
はい、というわけで、皆さん、バトルロイヤルのお時間がやってまいりました。
やってまいりました。
リボさんもぜひぜひコメントしてください。コメントしておいてください。何でもいいんで。キャラを登場させておいてください。YouTube の方でコメントしていただければ。あれ？リボさん？
リ
ぽさん。
あ、いたいた。ここあの声が聞こえなくなってたからちょっとびっくりしたんですけど。
大丈夫
ですか？
大丈夫です。
はい、あの YouTube の方でねコメントしていただいたら画面の下にねリポさんのキャラが登場しますので。さあさあさあさあ皆さん、準備はよろしいでしょうか？YouTube ライブでねいい、コメントいただくと、画面の下にキャラが登場します。でそのキャラがですね今からバトルロイヤル行ってみたいと思います。はい、では、今日はいつもより人が大量にいらっしゃいますのでね、激しい戦いになりそうな気がしますが、
勝つぞ。
それでは
今日も勝つぞ。
行ってみましょうかね。はい、
来い。さあ来るわよい。
はい、ではそれでは行ってみたいと思います。実況は私変態バチェルライバー HRR がお送りします。ではムニムニ意気込みムニムニしちゃうぞ。はい、皆さん意気込み言ったところでいきますね。
アビスしちゃうぞ。
バトルロワイヤル押します。 3,2,1 スタート。はい、今バトルロワイヤルのコマンドを入力しました。ではキャラが消えて、上空から飛行機がちょっとね、タイムラグがあるかもしれません。私の実況ではタイムラグがありませんが、バトルスタート。おっと、今日はものすごい大量の人数だ。最初の戦いが誰が最初の乱戦を制するのは誰か。いや、始まりました。もう何がどうなってるのかわかりません。何がどうなってるのかわかりません。もうぐちゃぐちゃです。はい、
頑張れ。
おっと、誰か爆散したぞ。誰か爆散したけど誰が死んだかわからない。おっと、どんどん
火花のように
ボンボンと爆発しております。
まだいる。
お、まだ残ってます。
まだいるけど
5人ぐらい残ってます。
頑張れ。
はい、というわけでですね、残ってるのは伊達イガネスさんとポピポピーさん、コムコムコムさん、あーっとポピーさんとコムさん爆散。残ったのはジエさんと伊達イガネスさん、そして秋月ジエさんが残ってます。秋月ジエさん、おっと、ここで伊達イガネスさんも戦闘クローン。ジエさんと五条サトルド、
やった、僕いる。
お、
やったやった。そこで相打ちに、
アニスさんの勝利でございます。
やった、
おめでとうございます。
やった、最強ポジョカ
さん、
や
ったい。はーい、バトルロイヤルを制覇したのはアリスセラフィムさんでした。
やったー。
いやー、もう最初ぐちゃぐちゃでしたね。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
なんか2回目か、これ
で。
でも前のキャラじゃないから、はい、今日このキャラでは1回目だ。
はー、アリスさんおめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、アリスさんのキャラは、今現在何分ず持ってるのかな。
え、だってこれもう2人目だからちょっと少ないんだよ。
あー、そっかそっかね。はい、うん、アリスさん勝利おめでとうございます。GT さんは知らん間に死んでたっていうことでございますが。はい、アリスさんに負けるってある意味美味しいなっていうことです。
どういうことだ。
ユノアさんもね、結構、生き残ってた。あ、まあまあまあ、今回は誰も回復アイテムも取れなかったのでね、いやでも、こんだけ乱戦になるとね、非常に楽しい勝負ができたのではないかなと思います。
ヘッチャーさん、実況はできないぐらいキャラがいた。
そう、実況できないぐらいキャラがいました、本当にね。
誰が何をやってるのかがわからないもんね、これ。
そうです。はい、というわけでですね、エンディング今流してるのが、あれですね、
おお、
そう、伊達さんに作っていただいた、ね、Into the Bed っていうね、エンディング曲でございます。ありがとうございます。はい、序盤あたりで囲まれちゃいました。まあまあまあまあまあ、そうなんですよ。序盤の乱戦を生き残るのは難しいですからね。はい、というわけでですね、エンディングに行く前にですね、リポさん、改めましてもう一度ですね、リポさんのチャンネルとかですね、配信の告知なんかよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。毎週金曜日21時からマリオカート参加型やってます。もしよかったら来てください。あと月に 2,3 回ぐらい睡眠導入 ASMR をやってます。あとシチュエーションボイスやゲームなど、いろいろやっています。今週土曜日にヨシアイランドクリア耐久配信をやる予定です。もしよかったら覗いてくれると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
リポさんのチャンネル、ツイッターアカウントなんかはですね、こちらの、ツイッターアカウントなんかは、配信のね、動画説明欄に記載しておりますので、ぜひぜひリポさんの、ツイッターのフォロー、チャンネルですね、今までの配信 ASMR 配信とかね、主播なんかも、残ってますのでね、ぜひぜひいろいろと回ってみてはいかがでしょうか。
あれだな、
はい、
なんかこう一緒にシチュエーション何かやって遊びたいな。
あー、なるほど。なら、あの、何でしたっけ、あれですね、あり、ASMR 用のマイクなくても、ほら、あの、編集でさ、声を右耳だけにして、もう片方左耳だけにしてさ。
そう。え、ちょっと変じゃんさ。
はい、何
僕今変なとこでツボにハマっちゃったんだけど。
何
片方を右耳にして、
うん。
もう片方を左耳にしてって言うけど。
はい。
なんかおかしくない？
いや、だから音声の片側を右耳から聞こえるようにして、音声の片側を左代わりに聞こえるようにしてみたいな感じの。
いや、だから音声の片側が右の次に左じゃなくて、
はい、
他の言葉が出てきたらどうしようかと思って、
まあね、あのアリスさんとリポさんに囲まれて右と左から聞こえてくる ASMR というかね、あのシチュエーションボイスなんかはね、ときめきますが、はい、リポさんのツイッターフォローとツベ登録しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ついででいいんでね、レイブンズナイトも、登録していただければ助かります。そう、
ついででいいので、
ついででいいので、レイブンズナイトにね、
ゲスト
に、
媚び売っちゃうよ。
ゲストに出ていただいた方、過去にね登場していただいた方、結構というかほぼほぼ1000人超えて収益化の方に向かってるっていうジンクスありますんでね。リポさんの配信もぜひぜひ、バンバン伸びていくようにね。
アリスも頑張って部屋掃除しよう。
はい、珍しく HR さんがちゃんと変態してる。いやー、ちゃんと変態してるってどういう意味だこれ、ほんと。はい、レイブンズナイト登録しました。ありがとうございます。レイブンズナイトはね、毎週水曜日夜10時から、私と、普段は私とアリスさんでの2人で配信を行っております。まあ、それ以外にもね、ゲーム配信とか、あと Vlog スタジオの制作配信とかですね、いろいろと行っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。すでに登録済み、ありがとうございます。
本当
にありがとうございます。リポさんパワーに、もう大感謝でございますね。はい、では、名残惜しくはございますが、今日はこの辺でおいとまさせていただきたいと思います。ちょっと随分とね、時間をオーバーしてしまいまして、夜遅くになってしまいましたが、まあ、これから夜の過ごし方ですね、いろいろ書いた過ごし方していただくのもいいかもしれませんね。では、たくさんのコメント、掲示板への投稿、マシュマロは、残念ながらなかったですが、まあまあ、いつものことなので気にせず、この辺で終了したいと思います。では、この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、画面向かって左緑のおじさんこと HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットシスター、宝石と姫ことアリセラフィムと、
そして今日のスペシャルゲスト
リポでした。ありがとうございます。
また来週もお楽しみ。 See you next time。おやすみなさい。
おやすみなさーい。おやすみなさーい。